三四。
僕らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、僕らこの二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない、気にしない、気にしない、緩やかな波の上にいるよさ、僕らが乗ってるこの船はどこまで
よいしょ。と言ったかなこれで。はい。皆さん、こんばんは。サレとコートの入局ラジオ始まりました。MC であります。サレスパー本能です。この番組はですね、タケノコ書房で電子書籍発行集団があるんですけれども、そちらの方で発行している電子書籍を、紹介したりしながら、基本ダラダラと雑談トークしていく番組でございます。よろしければ最後までお付き合いください。珍しく頭から繋いだらと思ったらあれ霊障かなやべえ、夏場にふさわしい感じになってきた。
よ、殺してやる。
うわ、怖っ怖っ、もうやめよ放送怖い
僕はここにいるよ。
え、どこ、
あれの後ろにいるよ。
え、怖いな超怖い
の DVD の隙間から覗いてるよ。
うわ、すげえたくさんあるからどれだかわからね
え。デンジンザボーガーと、
このももクロの DVD の間あたりかな。なんだろう。
DVD は全部パクらせてもらったよ。
マジっすか。
全部見ちゃったよ。
ああ、マジで。今んとこ大丈夫そうですけどね。ももクロの DVD は。
手にトイレを使わせてもらったよ。
あ、マジで。ちゃんと拭きました、こぼしてるところとか。
こぼしてるとこ拭いてないよ。
え、
もう
二度と、あとでガビガビになるじゃないですか。
二度と取れない汚れをつけちゃったよ。
うわぁ、やめてー。冷笑より怖い。
線かけてないから暑いし臭いよ。
もうこれからの時期だいぶ臭いっすよ。
結構嫌な気分になってしま
う。うん、嫌ですね。やめてください。
冷蔵庫の政治はもう腐ってたよ。
やめてください。勘弁してください。謝るんで勘弁してください。
しょうがねえな。
うん、しょうがねえなって。意外と早かったな、俺
ら。あの、みんなが断れないな。
ああ、そうですか。どちら様ですか？
どうも、皆さん、おなじみのね、
うん。
バカラコータです。
ああ、普通に。
まあね、僕ちょっとね、明日バイトが早いんでね。
はいはい。
早くいなくなっちゃうんですよ。
早めにっていう話でしたからね。はい。まあ、この時間そろそろやばいよってなったら、言っていただければ、その辺で、適当に切る感じで。
ね、申し訳ありません。
まあ、今日は、喋る人がゲストですからね。ゲストというか
、はい。
今日はラジオで無双してくれる人が、いるみたいですから
、まあ。見てくださいよ。
ええ。
聞いてくださいよ。9月の26日にね、
うん、
八丁堀の七針っていうところで、
七針、
はい、音楽のね、ライブの企画をやりますので、
はいはい、
もう今から予約受付しますので、
え、今から、
はい、内容が申し訳ないまま、予約ください、みんな。
今からって超すげえなと思って。よくね、ラジオとかで、今からじゃあね、こう、受付貸してーす、リリーみたいな感じのコーナーとかありますけど、
予約開始ですよ、もう。あ、 高田浩太のアカウントのツイッターにメールくださったらもう予約しますんで。
マジですか。
俺がやるんだからもう間違いないから、それは。
ああ。
今日は。
その音楽のイベントはどういう。
青森から、
うん、
なるみ哲郎くんというシンガーソングライターね、今話題なんですよ、結構。
あらら。
はい、非常に。なるみ哲郎っていうので検索していただけると曲も聴けますので。
ほんほん。
まあ今度はね、ニョキラジで今度曲も書けようと思ってますけど。
あらら。
はい。ニョキラジでおなじみのミーマイモーさんと。
はいはい。
はい。ミーマイモーさんとね、もう一方、ちょっとまだ未定なんですけど。うん、
はい。
もう一方で、やりますので。
なるみ。
35人限定ですか。
え
?35 人しか入れない。
35人しか入れない。
はい。あらら。もう、早め予約しないと入れない。うん。で、最後、アフタートークとして僕が面白い話をしようと思って。
え？
アフタートークってもう、ライブの感動が興ざめの下品な話を。
やめてください、そんな。
まあでも、うん、よかったら皆さんお願いしますってことで。まあ、詳細はまたおいおいどんどん伝えていきますので。
はいはい。なるみ哲郎さんかな、うん、あと、みまえもんさんとか。
あ、
はい、出てらっしゃる。いらっしゃるということで。まあ、課長が、
企画主催です。
企画主催してるというやつなんですね。はい。まあ、じゃあ、それは、詳細決まり次第、おいおいと。
毎週毎週宣伝しますんで。
ええ。
お願いしますね。
毎週宣伝すれば35人埋まるでしょう。
え、ニョキラジだけで、
うん、大丈夫ですか。
マジで埋まっちゃうかな。マジです
か。毎週、だって今から、今から何週間後だ、ね、2ヶ月ぐらいはまだあるわけですからね。
ハルさんも来て、
ね。あ、いいですよ。ね、何にもなければ。
いや、なんかあっても来て。
なんかあっても
来て、パソコンも来て。俺、Wi-Fi 繋いであげるから。
あ、26?26、
水曜日。
水曜日ですね。はいはい。今んところ何も予定は、まださすがに9月のなんか予定とかって何も立ってないので。
タネさんと、
うん。
加藤さん。
うん。
夫婦にはもう来てもらう。
ああ、もうチケット予約。う
ん、あと、上沼さんも来てもらう。
だんだん階段階みたいな感じになってきましたけど。
怖いのかな、わかんない。
普通の平日だとどうなのかな、上沼さんとかは。
あ、夜はほら、7時くらいから始まるから。
うん。
どうなんだろう、わかんないよ。
はいはい。
はい、
まあそういうのもあるということで、お楽しみにしていただけるとですね。はい。
うん。
はい。というわけで、じゃあ、免罪符コーナーを言っときますか。
はい、そう、
どうせ、あっさり済む感じな気がするので、今週に関しては。はい。この番組はですね、竹の子処方という電子書籍発行集団が、主催しております、の宣伝の番組でございまして、竹の子処方というのは、主にツイッターで活躍をしておりまして、各社員が、ツイッターなどで、発表している作品を、トゲタナでまとめまして、で、それを、さらに、Sさんたちに、を募集しますし、さらに構成などをかけまして、最終的には、組版をし、それを、PDF の、電子書籍として、まとめております。で、竹の子処方の方の、ホームページがあるんですけれども、URL の方が http://www.takenokoshobo.com/たけのこしょぼう .com ですね、こちらの方までアクセスしていただくか、もしくは Google などの検索サイトでたけのこしょぼうというふうに、検索していただければ上の方に出ると思いますので、そちらの方からアクセスしてください。そうしますと、たけのこしょぼうのウェブページに飛びます。地味に言えてなかった。はい。で、たけのこしょぼうのウェブページに飛びましたら、そちらの方の、一番下の方の段に、図書目録という、コーナーがあるんですけれども、表紙がずらずらっと並んでおります。こちらの方が電子書籍の、表紙になっております。で、そちらの方の、画像の方をポチっていただきますと、書誌情報のページに飛びまして、さらに、その書誌情報のページの中段にありますダウンロードアイコンをポチっていただきますと、PDF のファイルが開きます。あとはこれを保存していただければ OK ということで、すべての電子書籍をが、無料で、しかも、会員登録していただくとか、そういうめんどくさい手続き一切なしで、楽しめるようになっております。 はい、今現在7月15日現在で、電子書籍、竹の子書房の、総巻数は100冊全100冊、まあ、あのこの100冊の中にはアプリとかも含まれるんですが、一応100、成果としては100個、ありますということで、ついに3桁目突入という段取りでございます、はい、全部無料ですので、もう気軽にどんどんじゃんじゃん、じゃんじゃんバリバリ、
バリバリ
ダウンロードして、お気に入りの作品があったら、感想コメントなどを寄せていただけるとさらに、作者さんが喜ぶと思います。
そうですね、
この高田光太ってやつはすげえぞとかね、そういうのをね書き込んでいただけると、
本当にすごいから
まあそういうふうに思ってくれた人がね書き込んでくれれば、ね、いいんじゃないでしょうかね、でもだって一回なんか加藤さんかなんかがこの高田光太ってやつはすげえみたいなこと感想で書いてませんでしたっけ？
お？
なんか化粧かなんかの時に、書いてたような気がするんですけどね。
そこ知れない、そこ知れないって書いてましたよ。
ねえ、そこ知れないみたいな。
ね
え。ねえ。というふうにやると、なんか一応、こう、作者さんたちのモチベーションが上がって、じゃあもっといいやつ書こうじゃないかみたいな感じになると思いますので。よろしくお願いいたします。
だから僕を褒めるべきなんですよ
マジで
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 もう俺それ以上の言葉何も言えない
なんで急にしおれるの
マジでって言われたらちょっと引いちゃう、自分に引いちゃう
自分に引いちゃったんだそこでしおれると思わなかったんだよね
ちょっと我に返っちゃう
冷めんな、急に夢から冷めたみたいな感じの声になったんで
なんかそうだよね。
まあね。まあ、基本謙虚に。
今、ツイッター開いたんですけど、
はい、
宣伝目的でニョキラジに出演ってなしですかって言われてる方が一方いましたね。
いや、全然ありですよ。なんで？
あれ？皆さんチェックしてない？
どれだ？いや、たまにあるでしょ？
そう。
うん、それは来週。
ああ、そうなんですか。
うん。
なるほど、わかりました。
そうそうそう。なので、宣伝は目的。その次の週はさらに宣伝ですよ。
そうなんですか？
あなた方の本ですよ。
我々。
チーム、トリニティチームが一応出るっていう。
チーム100分全員出るんじゃないですか？
いや、多分だからその次の週は全員出れるんじゃないですか？
それはまた珍しいですね。全員ってね、面白いね。
うん。なので、だから、その再来週はもう完全に、会談会みたいな感じになるのかな、
うん、
もしくは会談以後1個もやらない可能性もなくはないですけど
なるほどね、
うん、まあ一応、その次の週は、チーム100分が、
うん、
まあなので7月中はなんかなぜかゲストがたくさんという
100分はもうあれですよ、やばいですよ、
うん、
やばいぜ100分売れちゃうなーと思って、これやべえなーと思ったの、今から口座1個で足りんのかなと思った
の。
もうちょっと100分はやばすぎて、
いやーそこはなんとかまとめていただいてまあ別に2週続けて宣伝しても問題はないんですけどね。
1年間宣伝続けるぜ、うん、
えそうなのそうなの、
そうなのかな、
どうなのかなってそこ自信ないんだ
どうなのかな、サレスパーさん最近は、
はい、
サレスパーさん最近はどうですか。
僕ですか、
はい、
まあ今月はまあ多分連休明けからまあバタバタはするでしょうけど、今のところちょっとのほほんとしてる感じですかね。
お、なるほど。
グリーとかモバゲーをいじるぐらいの時間は普通に
。え？
グリーとかモバゲーをいじるぐらいの時間は普通にあるかな。
もう数分じゃないですか、そんな。
うん。
いや、もっとね、サラスパー、外に出てもらいたい。
ああ、ねえ、どうなんでしょうね。まあ一応なんかブラブラはしてますけどね。ちょっと、横浜とか出るかとかっていう。
浜、うん、ですか？浜ブラ。
ハマブラはそうですね、割とするかな、うん、サンダルバケドバマペタペタと
レスパーの、
うん、
ご近所的巡回コースってどんな感じなんですか？
まあ、タバコ買いに隣の駅までまず歩くんですけど。
結構そうですね。いきなり結構なおっぱいじゃない
ですか。で、まあ、それがだいたい20分か30分ぐらい歩く。
あ、ここで運動してるんだ。
うん、で、タバコ買うだけだとそのまま戻るんですけど、その2、30分かけて。だから大体タバコ買いに行きますっつうと、大体1時間ぐらい黙ってるのがそのせいなんですけどね。
何そこに行かないとタバコ買えないの？
僕の知ってるキースマイルドがそこでしか売ってないんですけど、ただ毎日行ってなるとさすがに電車で一駅なんで、なんか130円とか150円とかかかるのちょっとなーっていうのがあるんで。
買っちゃう感じは？
え？
まとめ買い。一カートン買う感じ。
いや、まぁ、ね、修羅場の時とかは困るってなる時はそうなりますけど、まあそうじゃない時は大体その日数分を買うとか。
じゃあこう運動する時間を自分に設けてるんですよね。20分の運動って結構なかなか悪くないじゃないですか。20分徒歩ってウォーキング、
ね、まあしかも山道なんだ
よ
ね。
山道、山あり谷ありの。
そうですね。カエルとかが普通になんかこう道を横切るようなそういう感じの。
俺もダメでね、運動しなくてね。
ねえ。
もう運動したくてしょうがないですよ。
なんか歩くとか、なんかね。
歩かないね。近所で全部進んじゃう。本当に。歩いても駅までって駅俺5分とかで着いちゃうから。
あら、そうか。
もう、意外とね、電車乗り継いでどこどこに行くっていう時が駅の構内歩いてるから、
うん。
あ、なんか今日歩いてるなって気になるんだけど、
うん。
疲れちゃって、
ああ、まあ、それそうですよね。
いや、ね、疲れちゃった。暑いし、肩臭くなってくるし、玉筋はぬるぬるしてくるし。
うん。また玉筋か。
うん。だから、すごい、もう、要するに、ポテンシャルが低いもんですから。
ああ、体力的な。
うん、だから、その連鎖ですよ。もう疲れて動きたくないってなると、
うん。うん、
結局、とことん動かないように自分をね、持っていくことするわけですよね。
うんうん。
だからもうなんかね、もう今俺ぐらいになると、ちょっとあぐらかいで20分くらいいるのも、運動してるような気分になるんですよ。
うん、ああ、もうそれぐらいなんか、筋に使ってるような感じ。
あぐらの姿勢で20分もいるなんて結構な運動だなってくらい、疲れるなって気
が
する。だから、基本の姿勢何かと横になってるんですよ。
ダメじゃねえか。ダメな人みたいで。
だからもうバイ
あれでしょ、こう、寝ぼとけみたいな感じで。ずーっと、横でこう、ね、肩肘ついてるみたいな。
瞑想してる感じで、ずっと。だからバイトとかなんかね、結構、バイトもね、8時間やってないから、6時間とか7時間とか、
うん、
休憩始めてね。
うん。
結構それも、もう疲れちゃって、それやったら。
うん。
パスアルバでなんかするってのはもう辛くてしょうがないみたいな。
ああ、うん、まあ確かに課長ガリガリですけど、そんなに体力ないですか。なんかね、この、まあわかんないですけど、バイト先のね、その辺をちょっとぶらつくとか、そういうこともなく。
うん。
うん、なんか近所になんか面白そうなお店とか、なんかね、スポットとかあるかな、みたいな。
はい。
そういうぶらつきもなく。
ある2分のところに、だから物書きで使うパターンあるっていうくらい。
はいはいはい。
でもあれで2分だからね。バー入ってずっと、なんか座り心地のいいソファーに座りっぱなしでパソコン見てるから。ああ、こんなもん何にもない
。動いてないっすね。
動かないね。だから人なんか動かなきゃなと思って。
うん。
そういうのもね、うちはね、家族が増えるんですよ。
そうですよね。はい。
でね、イメージしてくださいよ。うん、もうお父さんがガリガリで運動ができなくて、もう。
うん。
ダメっていうよりは、
うん、
健康体、むしろちょっと軽マッチョくらいの方がいいでしょ。
まあ、軽マッチョはいかないまでも、なんかこう、ちょっと高い高いするだけで急にぜいぜい言い出すような、そういう人じゃちょっと困りますよね。だって赤ちゃんっていうかね、これからほら、お子さんできるってことを考えると、完全に体力勝負だと思いますよ。
そう思うと、俺ちょっと本当にジョギングとか、
うん、
腹筋背筋とかですね、スクワットとかさ、
うん、
そういうのをう日常的にやっていかなきゃなと思って、う
ん、今から酒井さんがやってる点付き体操みたいなのは
体操、
うん、あれだと家でできるじゃないですか。
だからその手のことをね、やっていかなきゃダメだなと思ってね。
うんうんうん、
これ一人でやるの嫌だからサデスコアも一緒にやってほしいんですよ。
え？なんで？
俺、仲間がいたらほら、盛り上がるじゃん。
まあまあまあ。
だからサデスパーもどうせ運動不足で。
歩いてるっていう前振りを全くの無視して
。だからそういう話持っていきたかったのに、20分歩いてるって俺より
も。うん、だからまあ、割と、だから、腹とか、あの、腕は割とブヨブヨしてる感じなんですけど、割とだから、足だけは昔から、太ももとかは異常に太いんですよね。そういう、歩いたりとか、子供の時も、自転車で割と遠出とかって、横浜から品川あたりまでなんか、普通に行って帰ってくるとかっていうのはしてたんで。
健脚ってやつですよね。健脚。
ね。
うん。いや、もう俺、足腰なんか、最たる一番弱いとこだから。
うん。
ヘルニアね、
そうですね。
だから一番悪いとこだしね。
で、足、やっぱ足から鍛えるべきなんですかね。課長も、
うん。足なんかもう本当歩いた後もうだるくてしょうがないもんね。
うんうん。
だるくて、もう本当に気分悪いね。うん、俺ロボットになりたいの、本当は。
ロボットって
誰知らずの。だから、そういうところ
ですね。ロボットもだって、多分、金属疲労とかするんじゃないんですか？
金属疲労は、ほら、金属疲労っていうのは、その、なんていうの？その、違うじゃん。素材が弱ってきてる、劣化してるだけでさ、多分、ロボット自体は疲れてないじゃん。
そうなんですかね。
ちょっとなんか、
でも、ある日突然、ピシってくるわけでしょ？それまでずっと自覚なくて、逆に自覚あってじわじわ来てて、あ、これやべえなっていう、なんか前振りあってのそれだったらともかく、ある日突然急にね、そういうのを来られたら、結構怖い気もするんですけどね。結構ロボットってそういうのの戦いなんじゃないですか。毎日意外と怯えてるんじゃないですか。
これは油さしたりさ、博士とかじゃん。
うん。
だから博士に見てもらうから、定期的に。
え？課長に博士つくの？
剣持博士っていう博士がつくから。
剣持博士また70年代っぽい感じの。え、そこは自立してないんだ、課長は。ロボット的には自立してないんだ。
楽じゃん。
自分でできるっていうことじゃないんだ。
できない、できない、できない、できない。そんな、自分のネジとかいじくるんでしょ？
うん。だって足もですら自分で充電とかしに行きますよ。
もともと剣持博士と研究の一環で俺できてんだから。
うん。
はもう全然剣持博士に任せますよ。
マジっすか。
うん。なんで俺が自分でやんねん。お前の研究のためにっていう話。じゃあ博士、だから俺人の度合いとかも全部度合い、取っていくから、
うん。
ファイト俺が直しちゃったら、ほら、データ狂っちゃうじゃん。
うん。
だから、剣持博士がどんどん、だからいい素材とかつけて、パワーアップさせてくれるから、
うん。
全然大丈夫。もう最終的には助っ人ロボとかも来るからね。
え？どんどんダメ人間っていうかダメロボットみたいな感じになってるけど。
ビッグワンっていうね、助っ人が来るから。
ビッグワン？
ビッグワンって。
またな、これも70年代っぽい感じだ。なんで一生懸命古くなろうとしてるんだろう。完全に古い時代のロボットですよね。
いいじゃん、いいじゃん。そこはレトロ。
エヴァンゲリオンっぽい感じではないんだ、完全に。
そんなぬるぬるしたのは嫌だよ、俺。
ぬるぬるって。一応あれ電動ですけど。
なんかちょっと人っぽすぎるわ。だってグロいじゃん。
いや、グロいの別にいいじゃないですか。見た目だけの問題ですから。
あ、愛されないもん。人に愛されないもん。あんない
や、だいぶ愛されてると思うんですけどね。エヴァとかは。
うん。ね、愛されないですよね。カッパね。ほんとね。
どうなんだろうなぁ。
そうさ、ます？あれ、
いや、一応、まだコール中かな。うん。
いやいや
多分いつの間にかになってると思うけど、うん、いやーどうなのかな。でも、まあ、研究のためとはいえな、そっからそれは研究のためだからこそむしろ途中からは自立してくるよって言いたくなる気もするけどな。
そんな自立してなんか知らないでしょ。みんな人に世話してもらってるでしょ、ロボットは。
うん、
自立したらもう世の中変わっちゃうよ。
なんでなんで。
ほら、ロボット、反逆起こしちゃうから。
ロボットが？それはそれでまた、70年代のロボットから急にまた古い時代のロボットになりつつありますが。
大体反抗起こすんだから、自立したロボットっていうの。
別にいいじゃないですか。 ロボットがなんか人権とかをこう訴えようとするんでしょ、きっと流れ的に。
だから人間がもうダメになっちゃってさ、人間殺されちゃうもん、ロボットなんかになっちゃうもん、
うん、
でロボットなんか最初で
てか、いやだって ロボット側なんでしょ課長は。なんで人間側に急につくの。
いや、なんかかわいそうじゃん、
かわいそうじゃん、なんだ。
うん、俺半分人間で半分ロボットだから。
サイボーグじゃないですかそれ。
サイボーグだからさ、だからそこはもうね、人間の側にも立てるし、ロボットにも人間にも嫌われてる存在だから俺は。
あ、
痛みがすごい分かんない、人の痛みが。
人の痛みが分かる。人の痛みが分かるんで、あの何、膝が痛いとか、そういう、あのヘルニアが痛いとか、そういうことを言い出す、そういうロボットなの。
そう、そう、ヘルニアだーっていう名前だから。
かっこ悪いなぁ。かっこ悪いなぁ。
人造人間ヘルニアだーっていう。
しかも人造人間なの。
そう。で、敵っていうか仲間でポリープだーっていうの。
かっこ悪いなぁ。
必殺技とかないんですかね。
え？
必殺技とかないんですかね。
そうなんでしょうね。必殺技。
必殺技ありますよ。
なんですか？
あの、カテーテル抜きっていう。
抜きって自分ですよね、多分。
手術時に入れられたカテーテルがそのまま入ってるんで、
うん、
いざっていう時はそれ抜くんですよ。
あー、なんかレーザーブレードみたいな感じで抜くんですか。
カテーテルを敵に投げつける。
まあ、敵に使うとかそういう。
まあ、投げつけられた敵は嫌な気分にはなるでしょうね。
あ、カテーテル結構、効きますから。だって、ついたばっかりのカテーテル、ここ眼前に突きつけられたら嫌でしょ。
うん。まあ、それはそうですよね。嫌ですね。なったことはないですけど、嫌でしょうね。
ちょっと指とかついてんだよ、だって。
嫌ですね。
それをね、喉元に、ね、差し込もうとするんですよ、やんわっと。
それは、あれですか、敵は人間なんですか、ロボットなんですか。
敵は、政治か。
うん。
戦ってる。
ああ、そうなんですか。その価値観分かっていただけるの、的なといいなっていうだけで、カテーテルについてる海は嫌なものですっていう価値観が一緒じゃないと嫌じゃないですか。
政治家って嫌でしょ。政治家はそこまで知らないんですか。
うん。いや、知らないタイプの人もいるかなと思って、その敵としてタイプとしてさ。全くの戦闘ロボットとかだと、なんか、なんじゃこりゃっていう感じになるから、精神的ダメージが通用しないパターンっていう。
どうします？加藤さん、完全にカテーテル突きつけられたら。
いやー、カテーテルはほら、つけた経験がある人じゃないとわかんないんじゃないですか。うちの親がこの間つけてましたけど、人生で初めて。
はい。
つけたことないもん。
うん。
ああ。
サネさんあります？
ないですね。
ゼロキューさんあります？
ゼロキューさんもないですね。
うん。
カテーテルがちょっと。
これだけ。
そうそうそう。だから、今んとこピントは来てないんですよ。今、我々3人が課長の敵だとしても、そのカテーテル攻撃が。
カテーテル先から黄色いもの飛んできたら嫌だなとは確かに思いますけど、カテーテルそのものの嫌さがわからないんですよ。
いや、だって俺カテーテル抜くときに看護婦さんが、ちょっと海出ますよって言ってましたもん、俺に。
うん。で、出たんですか？
あ、もう怖くて俺目つむってたから。
自分にダメージでかいじゃないですか。
ダメージでかいよ。あれはダメージでかいよ。でも、カテーテル抜いたことあるかどうかで、その人って全然違うと思いますよ。
え？それは何？人として一回り大きくなったとか、そういうことなんですか？なんすか？
そういう意味ですよ。カテーテルやったことあるかないかで、全然、ものの見方違いますもん。
うんうん、
同じ世界にいるようで、全然同じ世界に生きてないですよ、皆さんと。
まあ、確かにその。
石って石が飛んだことはありますけど。金ってやつね。
はいはいはい。
だけですか？
あれをやったことがあるかないかで世界は結構違うと思う。
でも、別に屈辱感ないでしょ？
いやいやいやいやいやいや。なんかね、人生の終わり感があるんですよ。死ぬほど痛いんだけど、知らない病気だから、
うん、
例えば救急車でもって運び込まれるじゃないですか。
はいはい。
でもって、レントゲンとか撮りますよね。
はい。
医者が夜中の2時とかに。
はい。
でもって、あ、尿管結石だって分かった瞬間から医者の扱いがすごい存在になるんですよ。
なんで？
車椅子に乗せられたまんま20分間放置とかそんな感じ。
あるあるネタにやっちゃうから。
そうそうそう。
あるあるネタっていうか、あの、いわゆる、おっさんあるあるとしての、あの、あれですよね、あの、病気自慢大会っていう。
でもそれ23の頃の話ですよ、僕。はい、はい。
食生活が悪かったとかそういうことですか？加藤さんの。
多分ね、東京に来た直後から、あんまり水を飲まなくなったんですよね。うん、で、静岡って静岡人であの、ガブガブお茶と水を飲むので、普段は水分バンバンに取ってたのが、東京に来たから水がまずいって言ってあんまり飲まなくなっちゃって、多分その蓄積じゃないかなと思うんだけど。
水の20いくつだと、まだ、あれですかね、あの、ミネラルウォーターもないのかなあんまり。
いや、ミネラルウォーターも出てはいたんだけど、それもやっぱり静岡時代から、なんでお金出して水買わなきゃいけないのかなっていうのがわからなくて。
はいはい。
あんま買わなかったんですね。
うん。
加藤さん、それあれでしょ、バブルの頃の話でしょ、さては。
バブルの頃の話ではあるけど、確かに的には。
飲めばいいじゃないみたいな感覚だったんじゃないんですか？
いやいやいや、水は、だって水道をねじった水が普通に美味しかったから、田舎にいた頃は。
うん
う
ん、
だって、そう言っても水分は取るわけでしょ？
そうですね。
何ですか？
よっぽど我慢できないほどの味だったのか、味の格差だったのかな。
アパートの水道管が生臭かったんですよ。
だから、ね、
入ってるような感じ。
わかりますけど、じゃあ何を飲んでたのかって話ですよ、加藤さんが当時。水の
ありに。お茶をちょっと。
お茶だって水から作るじゃないですか。
作りますよ。だから沸かすんだもん。
沸かすことによって、取るとか、
沸かせば多少はマシかなっていう。
ああ、まあまあね。まあ、
軽き飛ばしとかね、ありますけど。はい、
ですか、俺はもうね、シャンパンガンガン開けてたんじゃないかなって疑ってますよ。
どんなバブル時代ですか、それ。水の代わりにシャンパンってどういうことですか。
酒はもともと飲んでたけど、尿管結石をやってから、あの、酒の量が増えたんですよ。
ああ。
ビール飲めって言われて。
うんうんうん。
逆にいいんですか？
ビールはね、飲んだ方がいいんです。利尿作用がある。
あ、なるほどね、
うんうん。
それ以前はお金ないからあんまり酒も飲まなかったんですよね。
うん、うん。
バブル時代だから金があるってのは間違いっすよ。
うん、
僕、バブルの頃に就職したけど、初任給10万だったの。
うん。
それはひどいな。
うん。
それ、今、変わんないもんな。
その会社辞めた時が14万だったの。
そうか。じゃあ、
そんな厳しい話あるんだよと。
はい。というわけで、あれですかね。あの、
初任給の話ですよ。
てか、ゲスト様、とりあえずお二人の、あの、紹介をしてないので、もう散々言ってますけど、名前
。
はい。はい、まず、多分上の階の人から
、尿管結石の加藤はじめです。
はい。そして
、その振りは、じゃあ、大腸ファイバー2回のゼロです。
はい。まあ、ということで、竹の子処方の組版課の加藤さん、そして、厚生課課長のゼロさん。
ゼロ組館課にもいます。
はい。ね。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
まずは加藤さんは、あれですか、あの、終わったんですか、ちゃんと。今月の修羅場というか。
100分は終わりました。
はい。
100分は僕は本当9日に終わらせるつもりしていたんですけど、はい、終わっちゃって、まあ10日なら入るかなと思ってたんですけど、
はい。
編集さんの都合で12日になりました。
はいはい。
ごめん。
まあ、でも連休前にはなんとかと。
俺のせいだって
。ここまでに入らなかったら日本工業になるって言われたって言われて。
おー。
俺のせいじゃないってことやったんですね。よかったよかった。
俺のせいじゃないんだけど、でも普段よりも2工程多めにやってますね、今回は。
うん。
音声読み上げを普段1回しかやらないんですけど、今回2回やりました。
かなり緊張した本人だったということ
です。はい。ね、
はい。
はい。で、ゼロさんはいつぶりでしょうね。なんか一度出られたのが一体いつだっけっていう感じだったんですが。
あれは日曜の放送じゃないですからね。なんか突発の時だったですよね。
でしたっけ。
こんな形。俺ゼロさんが。その時俺ちゃんと言いましたよね。
うん、
いや、お話したことありますよ。ただ、ね、この、なんだろう、レギュラーの放送じゃなかったような気がして。
そうでしたっけ
?2 年
くらい出たことない。2年って、2年前まだ始まってないんで。
だから2年前は。
約2年前。
え、もう2年あるんですか？
ね、課長がね、入院する前だと思うんですよ。
ああ。 だったゲームなんですね。
もしくは終わった後なのかな。
まずゼロさんと加藤さんの関係をまず知らなかったっていうね。
まあ、あの、師匠と弟子ですよ。
だから俺、びっくりしたっていう、この日。うん。そうか、そうか。うん、
で、確かその日のテーマは、あの、課長が、あの、来る女性ゲスト、女性ゲスト全員に、あの、あれですよ、あの、あ、来る、あの、女性ゲスト全員に、あの、必ず求婚するっていうパターンがあったんで、果たしてゼロさんは求婚されるのかっていう、それを、がその日のテーマだったことは覚えて、よく覚えてます。
俺、初めての求婚しないっていうパターン。
だったのかな、なんか、
1だったんでしたかね、うん、
ギリありだった。ギリ、なんか最後の方でギリありだ、みたいな感じだった気がするんです
けど。しょうがないから人こうかなぐらいな感じだったんじゃないですかね。
それはわかんないですけどね。
で、結局するんですかって言って、うん、ゼロさんは俺はしませんって言って。
そうですっけ。
ゼロさん、笑ってたっていう気
がする。ですかね。はい。まあ、とりあえずは、ね、この、大変大状態な感じなんですが、この後さらにもう一人加わるわけなんですが、
ぼちぼち抜けます。
あ、抜けます。課長は
ちょっとね、今本当に明日早いのと、今嫁がちょうど帰ってきて一緒にご飯っていう時間。
ああ、なるほど。まあ、はい、そのまま出ていただいてもいいんですけど
ね。ください。
いや、今日は嫁もね疲れてるんでね、出張で帰ってくるそうなんです
よ。はいはいはい。
穏やかな結婚生活に戻ります。
どうだ、穏やかじゃない結婚生活あったんですか。
いやいや、このラジオをね、やることによって、ごく普通の結婚生活にね、支障が来たともある。
だって、結婚生活よりも前にさ、このラジオ始まってるんでね。
でもね、うん、まあ、そこはね、しょうがないですけどね。
はい。
来週だったらね、あの、多分いい感じ。
はい、わかりました。じゃあ、課長は本当にじゃあこれでお疲れ様なんですか。はい。来週は普通に出れるの？でも、なんか毎週のように聞いてる、あの、放送中に聞いてるっていうのが、これどうかと思うんだけど、俺。
出れるはずです、
ね。出れるはず。
はい。ちゃんとラストまで入れるはずです。
はい。来週は一応予定では、玉木さん。
ああ、
うん、ね。がゲストで、その次がチーム100分になるかな、という流れがね。
内容が濃いですね。
はい。という感じですね。はい。
エログロとグロですね。
そうですね。エログロの前の今週は何なのかわかんないですけど。
何なんですかね。まあ、一回ナンセンスをはらんでるので。
うん。ですね。まあ、なんか、ご挨拶だけでもとかと思ったんですけど。
ご挨拶だけでも？
いや、ゲスト様これからいらっしゃる。
ちょっと、速攻で呼んでください、じゃあ。もう、秒殺で。
秒殺？ちょっと待ってくださいね。
俺初めての人でしょ？
多分そうなのかな。
会ってないはずですね。あれ？どうだろう？
会ってないんじゃないですかね。
ない。
うん、俺の記憶では初めてですよ。
うん。ちょっと待ってください。今、お呼びしてますので、確認を。
加藤さんって交流したし、あれなんですか？しばらく暇なんですか？
いや、この1ヶ月暇じゃない。
今月
は、まず、ちょっと一本今遅れてる、やり直してるものがあるので、それをやんなきゃいけなくて、あと、今月いっぱいで、あれがあります。買いだれの8冊目の締め切りがあって、で、あと、7月の、今月はあれですね、8月売りの、次の恐怖箱の編集がありますね。またね、原稿が異様に多くて、普通の文庫本って、一冊あたりのテキストの分量って、だいたい 140KB 前後なんですよ。多くて160ぐらいで、少なくて120、30。なんだけど、そういうのって 600KB
は、
ガサガサ聞こえてきた。
マジ
で。だいぶ、なんか砂嵐がすごいですけど。
これはひどい。
これは、
あれ。これは、
音量が大きいのかな、これは。うわ、ガサガサがすごい。
あ、俺、加藤さん家に遊びに行こうと思ってたんですよね。
8月に入ったらすごい暇になると思います。
だいぶ小さくなったかな？
僕、8月5日誕生日だから何かプレゼント持ってきてくれてもいいよ。
あ、じゃあ俺マジでなんかちょっと言われますよ。
あ、うん。ありがとうございます。
何がご所望なんでしょうね。加藤さん的には。
僕のセンスで、はい。
はい。なんか、なんか、すごい遠くから声っぽいのが聞こえてるような気がしなくもないんですけど。
店長？
はい。
あ、来たかな？店長。
声がだいぶ。
少々遠いでございますが。
少々遠い。
遠いですね。
じゃあ、マイクに近づいてください。
は
い、
マイクを食べてください。
あ、聞こえた。
あ、聞こえた。
どうですか
ね。うん。大丈夫です。
大丈夫。
だいぶ聞こえてきた感じですかね。
どうでしょう
か。あ、聞こえますね。
ああ、大丈夫ですね。はい。びっくりしました。すいません。そちらからかけると、この放送が逆に切れちゃうんで
。
ラジオ放送をやって、通話の中に僕がぶち込むっていう形なので
。はい。喋ってていいんですか？
はい、大丈夫です。はい。これ今もうラジオに乗ってる状態ですね。はい。ラジオ、お聞きの皆さんは、聞こえてますかね？皆さんの声。一人ずつ、天候、課長。
はい。
はい。加藤さん。
はい。
ゼロさん。
はい。
はい。ゲストさん。はい。大丈夫ですか皆さん。聞こえてますかね
聞こえてます。
はい。
大丈夫そうですかね。まあ、放送中に、声小さくなった、大きくなったがありましたら、報告してください。
はい。
はい。というわけで、ゲストは、これは、誰とはアナウンスしてるんだろう、お名前は。
リツコ店長でいいですよ。
店長でいいのかな、もう。
いいです。本屋店長です。
本屋店長さんでいいのかな、はい。
おい、店長さんですね。
はい、ということで、課長は、ご挨拶してください。
あ、どうも、はじめまして。
はじめまして、大噂は金金。
いやいや、こちらこそ大噂は金金ですよ。僕も店長とか何々長とかいう超つく人に頭上がんないんですよね。
うん。雇われですよ、所詮。
そうなんですか？
ええ。
それ聞いてほっとしましたよ。
なんかもう女工愛師みたいに働いてる。
ああ、そうですか。雇われ店長という言葉は結構好きですよ。
ああ、そうなんです
ね。ペーソスに溢れててね。
ああ、悲しみがね。
雇われ店長っていうのは決して誇れるもんじゃないですからね。
ひでえな。
なんか言いたい放題だな。
まあこの後もうすぐ帰っちゃいますからね。
ちょっといなくなっちゃうんですけど。
うん。いなくなっちゃうからって言いたい放題すぎでしょ。
だって多分ね店長さんはねいつかねご一緒になんかなることあるんじゃないですか。
そうですね。
集まりで。
いずれ。
じゃあ、その時に、よろしく
お願いします。
あ、お願いします。
カッタさんの誕生日祝いません？一緒に。
あー、生誕祭、いいですね。8月5日ですよね。
そう。思いよくのね、嫌がらせ的なプレゼントを。
じゃあ、生誕祭でシャンパンタワー作りましょうよ。コーヒー牛乳とかで。
いや、
コーヒー牛乳、シャンパンじゃないか。
ね、シャンパン。コーヒータワーじゃん。
コーヒー牛乳タワー。
あ、もうタワーじゃない、もうスカイツリー行きましょうよ、もう。コーヒー牛乳スカイツリー。
スカイツリーといえば、ゼロさん。
はいはい。
あなたなんか、すごい豪勢なおプレゼントが。
プレゼントが当選いたしまして、ありがとうございます。皆様のおかげでございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
積んだ甲斐がありましたね。
なんかあったんですか？
ちょっと前に、ツイッターではないんですけど、日霊の今川焼きのキャンペーン、はいはい、積むのがあったんですけど、積むのがあって、ひどい説明。なんて言えばいいんですかね。
今川焼きを積んで、スカイツリーと同じ高さを目指そうっていうキャンペーンをやってたんですよ。
はい。
富士が。
はい。
で、1日5個まで積めて、毎日積んで積みまくっていたら、3組6名様の3組に入れましてね。
ええじゃん。
あ、その、ちょうど到達したあたりの人ってことですか？
飛べるというツアーが当たりまして。
へぇ
東京上空をヘリコプターで一周するんですって。
へぇ
で、なんかスカイツリーの上とか、東京タワーの上とかも飛ぶみたいですよ。
あらあら。
東京いらっしゃいませっていう映画が昔あったの覚えてます？皆さん。
ああ、見てないんですよ。ああ
名前は分かる。
うん。
名前は分かりますよ。あれ、タイトルが。
セラスでいいんじゃないかな。
それでいいと思います。
牧瀬里穂が主演で、
はい、
うん。これ牧瀬里穂大好きなの。ただそれだけ。
配信時の中
で。牧瀬里穂が大好きなんですよ、アピールって。どうなんだここで。
下手に向かったらアピールやんす
か。聞いてるかもしれないじゃん、だってこのラジオ。
いやー、どうかな。
かな。
なんで可能性潰しちゃうの？
あれ、俺この手のやりとりなんか加藤さんのツイッター相手みたいな感じで可能性がゼロじゃないことはゼロって言わないでくださいって。
本当。午後タイム。
うん。なんで可能性潰しちゃったの？今みんなで。
いやだってないじゃん。
じゃあ聞いてるでいいですよ。聞いてるで、じゃあアピール来たらどうですか？
聞いてるって聞いたか、牧瀬さん。あの、幕末純情伝が大好きで、先週も2冊買ってたし、うん、なんですよ。
うん、
で、あのグラビアとかそういうのも全部切り抜きを白黒から全部切り抜いて、写真集にずんと挟んでて、
うん、
写真集の太ももなのかお尻なのかわかんないショットで、そうするんですよ。ありがとうございます。あ、すいません。伝えました。
はい。よろしいですか？
よろしい。うん。だから俺、虚しい気分になっちゃうじゃん。
虚しい気分になっちゃうじゃんって。いや、これからさ、なんか、じゃあ、つって、お疲れ様ですみたいな感じで、普通に去ろうかなってしてる人が、なんか、どんどん話引き伸ばしてくから、なんかすげえなと思って。
なんか、俺にいなくなってほしくないっていう雰囲気感じちゃったから。サービス精神。
どっちなんですか？痛いんですか？帰りたいんですか？どっちなんですか？
いけないですよ。では皆さんさようなら。
あ、そうですか。はい。じゃあ来週、お願いしますね、また。はい。お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい。というわけで、5人状態から、4人状態になったのかな？これで。あ、本当にいなくなったよ。はい。というわけで、改めまして、本日のゲストは、加藤さん、ゼロさん、そして、本屋店長さん。もう店長さんでいいか。なんか、正確な呼び名とか全然決めてねえなと思って。
お店の名前言わない方がいいんですよね。
そうですね。多分ね。なので。
宣伝
はい。
宣伝しない方がいいんですね。はい某大手中堅ブックチェーンの。
大手中堅どっちだろ
う、まあ、東京の中小。
東京の中小。
はい。の、まあ、店長さん、本をしてらっしゃるという。まあ、なぜ、加藤さんや、ゼロさんがいるかと言いますと、一応、後見人として、推薦をされておりまして、
うちにちょくちょく飲みに来る、本屋店長さんってこの人なんです
よ。うん。が、まあ、そのつながりで、まあ。
いや、元はといえば、マドリン様がですね、サデさんを癒してあげようっていう企画を、Twitter で流してくださっていて、
うん、
5月末か6月頭かぐらいの話ですよね。
それです。
6月、かな？
で、6月はずっとサデさんが忙しかったんで、
はい。
癒すところではないほど忙しくって、癒すにならなかった。
うん、癒すも何も俺が出れねえっていう、確かそういう流れだった気がするんですけど。
で、終わったから今日は思う存分癒してもらえばいいんじゃないのっていう。
うん、だからもうそっから随分経っちゃってるんで、もうだいぶなんかもう弛緩してるんで、癒しも何もって感じで。だから、なんか、そんな月間があった、そんな癒し習慣とかなんかあったんだっけみたいな、むしろそれくらいの勢いなんですけど。まあ普通に、うん、
全社員、全女子社員に作っている
。うん。なんかガサガサがすごいな。
ガサガサが。わ
なんか、ものすごい、うわ、だいぶガサガサがすごいのは、これは。
コンビニどこですか？
うん、そうですね。多分、あの、店長さんとこ繋いでからこんな感じになってるので、何かが、接触が悪いのか、な？
治ったみたい。
治った。治ったけど、ご本人の声が聞こえない。
僕の声聞こえます？
はい、加藤さんの声聞こえてますね。
ああ、よかったよかった。じゃあ今日はこの記事やっていきましょう。
おー、ガサガサが。すごいな。ちょっと前、九州の方で豪雨とか大変だったとかっていう話聞きましたけど、なんか、それぐらいの勢いで。
どうかな？
声は聞こえてるんですけど、ガサガサの方がすごいですね。うん、だいぶ聞こえないですね、もう。
声が聞こえなくなった。
はい。
すごい、
すごいよと、多分ね。
はい。
ちょっと一旦離脱して、
はい、ですね。ちょっと
これ
はさすがに放送できないレベルですね、これ。
じゃあまあ店長が離脱してる間にちょっと店長の人となりについて簡単に説明を、
はい、
簡単に言うと酔っ払いですね。
酔っ払いですね。
人となりで酔っ払いって。
いや、まあ、
それ以外に言いようがないというか、
ね、別の言い方をすると飲んだくれですかね。
うん、
同じですけどね。
あの、どのぐらい酔っ払いかっていうと、あの、お店の仕事を終えて、で、一番最初にすることは、一杯引っ掛ける。
うん。
コンビニとかに。缶チューハイとかキューって引っ掛けて、ほろ酔い気分になって帰宅に着くと。
うん。
だから、うちに現れるときはもう大体酒が入ってる状態でやってくる。
うん。
ほら、まず、大概、シラフのときって見たことないですよね。
ないですね。
彼女の。
うん。
まあ、人のことは言えませんけども。
まあ、
もうたまになんかあの、仕事場からとか、今まだ仕事が終わったばっかりでとか、そういう時の電話なんか来ることがあって、そういう時は別人みたいな、あの、社会人みたいな声を出すんですよ。
社会人みたいなって、社会人じゃないんですか。
いや、うちにやってくる時にはもう、大体ダメな人になってくる。
あの、社会人じゃない我々が言うのもどうかとは思いますが、
の酒の入ったダメな人になってやってくるんで、大体ここ、本性がよくわからないと。
あ、
酒が入りすぎて人の話聞かないっていうのはありますけども。
うん。それもどうかとは思いますが。どれぐらいの、あれですか、あの、はい、こう、お知り合いになってから、どれぐらい？
あ、どのぐらいなんだろう。10年ぐらい？
10年は経ってない。まあ、と言っても、7、8年は経ってるんじゃないんですかね。
はい。
うん。割と長い付き合いですね。
はい。
うん。まあ、ね、地元の友達って言うと変ですけど、
うん、
うちの周辺の、よく、ホイホイと飲みに行く友達のうちの一人ではありますね。
はいはい。
もう一人がゆうきくんね。
はい。ですね。
ゆくん、この間もなんか、あの、肉を食べに行こうとかって言って、いきなり呼び出して、
はい。
やってきましたけど、普通に
。ちょいちょい、あの、あれですよね、ゆうきさんの方のツイッター見てると、あれ、ちょいちょい、あの、飯食いに行ってんだなってのはわかりますけどね
。肉行こう、肉とか言って。
うん。
だいたいその二人ぐらいしか僕ら友達がいないんですよ。
そんなこともないでしょ。
いや、なんかね、気軽に飛び、呼び出すのって抵抗ないですか？
ああ、まあ、遠くにいる人とかだとさすがに、ちょっと、ねえ、から友達はいるけどちょっと遠いな、みたいな。ご近所さんだったらまだ別なんでしょうけど、っていう。
だからちょっとこう気軽に、ご近所なのと、まあ昔馴染みなのとで。
はい。
あと、この人たちは気軽に呼び出してもいいだろうっていう。
ああ、なるほど。いろいろフラグが立ってるんですね。
そう。昔はね、ここに日原くんも入ってたんですよ。
はいはい。
彼がまだ東京いた頃とかには、
うん、
日原くん飲もうとか言って結構普通に呼び出してたんですけど。
はい。
最近はちょっと
さすがに、
簡単に呼び出すわけにもいかないかな。
北海道からちょっと飲もうぜってわけにもいかないですからね。
なんなら来ないかなと思ってるんです
けど。来るのかな。まあ、ワカサギなんで海を渡ればってもんでもないですからね。
なんか、沈走してこないかな。
ワカサギって海でしたっけ、その前に。
海じゃないです、海じゃないです。
まあいいや。
ワカサギは、あの、クッシャロコとか。
ですよね。
そういう湖にいるんじゃないですか。
ですよね。多分、海に出ちゃいけないタイプなんじゃないかなっていう。
とかね、そういう。うん、まあ、そういう感じでもって、ちょっとこう、気軽に飲んでいる飲み友達のうちの一人と。
はい。
人となりは酔っ払い。
はい。なんですけど、別によ、あの、酒について語るわけじゃないんですよね。
今、あの、本屋さんの本の話について語りますけども、よくなんか、はい、あの、ゼロと、あの、ゼロ Q さんと女子トークをしたりとか、
はい。
してたような気がしますけど。
はい、気がするんですね。気がするんですね。
気がする程度で。
はい。
今日はゼロさんと女子トークをするから。まあ、あ、そうっすか。
まあ、管巻いてるだけなんですけれどもね。
そうですね。ああ
とかあのまた呼ばないと入れないとかそういうことはないんですか？
いや一応だからご当人の方があの大丈夫かどうかでわかんないので一応大丈夫そうになったらメッセージ投げてくれというふうには
今
伝えてはあるんですけ ど,
ど
一応それのもとでまたあの繋がないといけないんですがまあしょうがないので、とりあえず前段として、
はい
普通にまあ本屋さんは本屋さんなんですけど、うん、あの一応電子書籍の関連で一応話を進めればいいのかしらっていう。
まあまずは紙の本の話からでいいんですか。
紙の本ですかね。
そう一応あの本屋さんで
最近本屋さん皆さん行きましたみたいなそんなところから。
ただ例によって、
まあ、加藤さんはちょうど修羅場が最近だったので本屋さんに行かれたかどうかちょっとわかんないですけど。
店長から僕の方に着信してるんですけど。そっちで呼ばないとまずいんじゃないだろうか。
ああじゃあ。っていうことか。ちょっと待ってくださいね。これかな？これを。
それを。
あ、ちょっと違うな。あれ？切れちゃってるから。ここに。ん？
ここに追加って僕できないんだっけ？
ああまあ、グループ通話になってれば、そのまま、あれ、うん、なぜか、
通話に追加しましたけども、
追加されてれば、
出ませんね。
あれ、出ないの。待ってな。待って。
よきらじにしては珍しく、ちょっと放送事故的な。
うん。
普通の放送事故じゃない
です
か。
うん。
なんでだろう。
もっぺんそっちから入れてみてください。
はい、ですね。
うん。もう本人いないところで本人紹介っていうね。
はい、これでいけてるかな。
はいはい。
おかえりなさい。
だいぶガサガサは、
ダメ
です。まだ遠くの方では聞こえてはいますけど、先ほどに比べると全然。
大丈夫。
な感じですかね。
今しがた、人となりについてご説明してました。
どういうことですか、それ。
タモリクラブに出演したことがあるとか。
それ今初めての情報だと思いますね、多分。
いや、
なんで今盛りました。
あれタモリクラブですよ、本当ですよね。
うん。
うん。出ました。
そうですけど、それを言うとバレません？
あんま詳しく言わなきゃいけないじゃない
ですか。でもあれ何人か出てましたからね。
あ、そうですね。
5人、6人ぐらい出てましたね。
そうでしたか？
うん、
滑ってました。
店長の他に2人か3人本屋さんが。
うん、
じゃあ、まんな話はいいとして、まあ、一
言だ
け説明しますと、本屋店長さん、
はい
職業酔っ払い。
逆じゃないのかな。
職業本屋店長さん、人となりが酔っ払い。
うん、
で、まあ、本屋店長さん歴は20年ぐらい。
そうですね、大体そんぐらい。
そんぐらい。
うんあ、いや、店長になってからは、15年とか6年ぐらいですかね。
もう、
いや、十分なキャリアですし。
ね。
なんか結構湾岸の店とか、繁華街の店とか、駅前の店とか、いろいろ転々とされて、うん、今は郊外の店にいると。
そうそう。50坪から240坪までやりましたね。
うん。
いっぺんに2軒やったこともあったんですよね。
あ、そうそう。よくご存知で。
だから、散々それ愚痴られたから。
その前詰めてたんですよ。
うん。
よくご存知でって、だいたい、よくご存知でってことは、だいたい喋ってるってことじゃないんですか、普通は。
普通に全部この人から。
お宅にお邪魔した折にですね、なんか愚痴とか聞いてもらってるんですよね。
まあ、でもなんか、僕らはほら、なんですかね、ライターとか作家とか、イラストレーターとか、漫画家とか、
はい
原稿を書いたりとか、
はいはい、
まあ僕は一応編集もする人間ですから、出版社の中のこともだいたいわかりますけど、
う
個ぐらいまでですけど、それがこの、営業、書店、出版営業さん、取り次ぎさん、それから取り次ぎさんが持ってた席が、小売店の本屋さん。
うん。
販売ね。
はいですね。で、本屋さんって、僕ら、読者からは一番近いところにあるわけなんですけど、
うん。
実は出版社の、なんですかね、原稿を書いてる人からは案外遠いと。
うん。
だから、この本屋さんから見た、売るところとか、
うん、
この先電子書籍はどうなっていくのとか。
ああね、今のところ 100% 的ですもんね。
これね、
はっきり言った。はっきり敵って言った。
いや、でも、ね、今後どうなるか分かんないですもんね。我々もそういうところ。
ところ、電子書籍って書店さんにお金が1円も落ちないから、
うん、
この意味では 100% 的ですよね。
うん、ね。
まあ、今はね。
うん
ね、いやそれがあってのカード読む、
うん、カード、そうですね。
あと、ね、この間の電子書籍のエキスポで見かけた自動販売機みたいなのあれで置いて、置いた分のマージンがどうこうとかっていうんだったら、なんかね、また違うんでしょうけどね。
ね、前にその話はなんか、店長とも飲みながらした記憶があるんだけど、
うん、
ベンダーマシンを置くタイプの、電子書籍販売。
うん、
あれは設備投資がかかりすぎると思う。あれ1台200万ぐらいでしょ、うん、確か。で、200万円を誰が払うのっていうと、書店の方に、が買って入れるってことになったら、仮にこの電子書籍がそこから売れていったとしても、
うん、
回収が結構難しいと思うんです。
でしょう。
そうね。ピンチできないですね。
で、じゃあ設備1台200万円のベンダーマシンは弊社が持ちますから、ぜひお店に置いてくださいって言われたとしますよね。
うん、
そうすると、それでもって書店さんにお金落ちなかったら書店さんは、ええってやっぱり嫌な顔するんじゃないかなと思う。
まあ、場所を貸すって感覚ですよね。そこにベンダーマシン置くスペースを割いて、場所貸して、マージンを何割か。
大体、あれじゃない？ローソンとかのロッピーと同じくらいの大きさの機械なんじゃないですか、あれ。
ああ、そっか。まあ、イメージガチャガチャが近いのかな。
ああ、そうですね、
うん。そうそう。ガチャも置いて、まあ、中から出てくるの売ってるだけですけど、それでマージンとかもらってますもんね。
うん、
あれ、バカにならないんですよね。率が良くて、割と。
うんうん、
そうそう。
じゃあ、ガチャガチャと同じぐらいで出れば、電子書籍ベンダーもあり。
いや、ウェルカムですよ。あ、でも出るかな電子書籍ね。
そう。
うん、
ガチャガチャ並みの、社交心を煽るような
。だから、あれじゃないですか。じゃあ、あそこで、ガンバライドみたいなことがやれれば、子供たちはあそこに並ぶんじゃないですか。
時々当たりが出るとかね。
うんうん、
例えば、この、時々当たりでもって、ちょっとエロ同時に出るとか、そういう感じの、うん。
そうそう。で、その、電書のいいとこって切れないじゃないですか。
うん。
品切れを起こさない。
うん。
そこは、もう、圧倒的に紙の方が不利ですよね。
そうですね。そう
ですね。
そうそうそう。例えばなんか賞とか取って、はい、例えばですよ、加藤先生の方が本屋大賞とか取っちゃって、
うん、
でいきなり需要がバッて沸騰した場合は、供給力が追いつかないわけですよ。版元さんも印刷会社も。
これからすらなきゃですからね。
そうそうそうそうそう。
それもね、簡単にはすれないんですよ。
うん、
ね。
ブームがいつまで続くかわからない。
そうそうそうそう。
例えば初版がバーンとした後に大沸騰、今大ブームってなるとするじゃないですか。
うんうん。
思って慌てて、わあ大変だって10版かけますよね。
うんうん。
2週間後ぐらいにブームがわーっとなくなりますよね。
うんうん。
すると、吸ったものじゃなくて、初版の在庫が売れなかった店からわーって戻ってくる。
なんかそんな話、暴れん坊本屋さんに書いてありましたね。
それね、僕もちょっと近い話を、もう自分に関係のあるところで、とある本で経験してて、
うん、
で今すごく売れてますよっていう話なんだけど、でも10版かけられない。うん、なんでって言ったら、売れたと確証のない店の在庫っていうのがまだ店頭にあって、
うん、
今売れてるらしいって評判になってるから、そこの本屋返してくれない。
うん、
だからといって、重版吸っちゃうと、ごめん、やっぱ売れなかったっていうのを返されてくるんで、怖くて。
そうそう。そういう、うちでもちょっと良くないんですよね。例えばその、
ん？ん？買い取りじゃない方が特にそうですね。
そうそうそう、委託が再販制に守られてるから、返せると思って、つい上乗せで発注するじゃないですか。
うん、
まあもちろん売るつもりで注文するんだけど、売るつもりで発注したけど、残念ながらお役に立てなかった。っていうケースがままあり、 そういう場合は、まあ、版元さんとかね、著者さんにすごい迷惑かけちゃいますよね。
うん、やっぱり、そう、調整は難しいですね。
うん。で、それやってんのが大体取り次ぎさんが頑張ってやってる感じですよね。
そうですよね。
件数とか。
まあ、その辺は、ね、まあ、電子の場合は、まあ、
ない。
ないじゃないかな、という。
そういうのは危なくないけど、ただこの出版社がなくなっちゃったりとかすると怖いんじゃないかなと思って。例えばあの、例えばですよ、講談社とか、あの、集英社とか、小学校とかね、あと、まあ、角川とか、あ、
そう、
大きい会社だったらまずなくなりそうにないじゃないですか。
うん、
だけど、名前言ったらわかりますかね、大陸書房とか、政治ビブロスとか。
懐かしいですね。
あと、ジャパンミックスだっけか。
はい。
っていう、要するに、あの、割と本もポコポコ出している中堅どころ。今も残ってる会社で言ったらば、イーストプレスとか、
うん。
竹書房とか。
うん、太田さんとかね。
お世話になってるところまで書いて、
そういうぐらいの中堅どころの出版社っていうのは、絶対なくならないだろうと僕らは心理的に思ってるけど、うん、まあ、ある意味、ポキンって折れちゃうってことがあって、うん、そうなった場合に版権はどうなっちゃうのか。まあ、紙の本の場合は、例えば版権どうなっちゃうのかっていうのも、引き合いさせてもらうとか、うん、やむやになってしまうので、著者が回収してしまうとか、うん、そう、まあそういうのは割とあるんですけど、うん、電子書籍の場合は、なんですかね、提供会社が消滅してしまって、データもなくなってしまってって言うと、今度はもう店頭在庫もなくなっちゃうんですね。
うん、
古本屋で手に入れるってこともできなくなっちゃう。
うん、
だから完全消失になっちゃうんじゃないかと思って、それが結構怖いなってのありますよね。
まあ、そうでしょうね。
いや、そのデータっていうのはどっかサーバーみたいなところに取っとかないんですか？
いや、もちろんありますよ。
うん、
そう、取っておけるけれども、その権利っていうのを貸し出している出版社そのものがなくなっちゃうと、
うん、
こう版元がいないのにデータだけ売り続けるってことができなくなっちゃうから。
ああ、なるほどね。うん、
版元がいなくなって著者に全部お金が入ってき続けるなら何の文句もないんですけど。
いや、でも著者さんがいれば本が出来上がるわけじゃないですもんね。
うん。やっぱりこの著作権と出版権って、内包してるけど違うから。
うん、
そういうのを考えると結構難しいなっていう。
そうそう、なんかびっくらこいたのが、あれですよ、学さんの版元で大きいとこ2個ぐらいもなくなってますもんね、去年、今年で。
ちなみにこれ、聞いてる人のあれを考えると、もろもろ、おばかりいただいてるのかなっていう、なんかいろいろ解説をしないとまずいのかなって、再販制度がどうこうとか、あと、学さんっていう言葉も今そうなんですけど、もろもろ多分ね、
専門用語は今日結構出ますね。
専門用語的なところと、あと、多分詳しいシステムを多分説明しないとお分かりいただけない箇所は多分あるかもしれないな、これし。僕今普通にうーんと思ってたけど、よく考えたら、再販についてもそうだけど、と思って今。
これは、再販の前に本が売られる仕組みというのを説明した方がいいかなと。
まずかもしれないですね。はい。もしかしたら、聞いてる人ポカーンな可能性もなくはないなと、今、ちょっと、ふと我に書いたもんで。
そうかそうか。
今の学さんで今ちょっと、ふと思う、あ、いや、いかに、これ学さんは学さんのままで放置しちゃまずいなと思ったんで、ちょっと今、一回も立ち返った方がいいですね、これ。
まず紙の本を主体でお話し しますね。
はい、そうですね。はい、
まず紙の本っていうのは、著者が、もしくはライターさんがいたりとかして、で、作品の原稿を書いたりとか、するわけですけど、
うん、
別にいきなりバーンと書いて出すわけじゃなくて、出版社からこういう本を書いてくださいとか、こういう原稿をお願いしますっていうオーダーがあって、それに合わせて原稿を書きますと。
はい。
で、それをまあ、イラストレーターさんもそうですね、発注を受けてイラストを書きます。うん、写真もそう。で、はい、それを、出版社の内部の編集部とか、もしくは出版社編集部から委託を受けている編集プロダクションとか、まあその他の編集者とかが、編集して、本のデータに完成させて、で、そのデータ、完成させたデータっていうのは今度は印刷所に行くと。
はいはい。
で、印刷所でもって印刷をされて、本の形の商品という、まあ現物になるわけなんですけど、それを今度は、出版社の営業さんというのと、取り次ぎの営業さんというのがいましてね、
うん、
要するにまあ、どこにどのぐらい配ろうっていうふうな話なんかを決めてく
ださる。可決ですね。
はい。
そうですね。で、まあ、そこに行くまでの段階でもって、本の企画が動き始めてから、 何冊するかって原稿を書いてる最中かその書き終わった後ぐらいに決まるんですよ、
うんうん、
割とね印刷にかかるギリギリで決まったりするんですよ、
うん、割とギリギリまで本の値段どうしようかがギリギリまで決まってない時もありますけどねそれは要するにする数もっていうことだから当たり前ですけど値段が先に決まってての何じゃなくてする数が決まっててで全体でいくらっていうのが決まった上であの話がスタートなんですけどね本当は
シーズンで同じレーベルでページ数が同じでだったら大体値段は同じなんですよ作家が高くても、はい、あの作家が新人でも、
うん、
で違うのはまあ最終的に部数によって部数が多くなればなるほど値段は若干お安くできることもできる、
うん、
最近はほぼ同じですけどね、
うん、
でそうやってこう出版社からで取次さんの方にそういうわけでこれをお願いしますと言って渡された後が
本屋さん、
本屋さん
そうですね、作るわけですね、
あっちなんですね、
そうそうそうそう、
でこの辺から先っていうのは、著者の人っていうのが分かるのは実は編集部ぐらいまで。
ですかね。うん。まあ、基本確かに、あんまり知る必要はないじゃないんですけど、こっちのギャラに関係ない話って話にもなるんで。
デザインだとか構成だとか、あと印刷所とのやりとりだとか、旅行だとかっていうふうなものが分かるの。その辺は編集部ですね。
ですかね。はい。
さらに今度は編集部でも、営業さん、出版社の中の営業さんとかのやり取りっていうのがあり、
うん、
営業さんっていうか営業ですね。
はい。
社のやり取りがあり、その今度は、書店営業さんとか、
うん。
取次営業さんとか、印刷営業さん、はい、いろんな、なんとか営業さんという方々が関わってきて、
うん。
っていう。で、その、最終的に完成品っていうのを、じゃあこれお願いしますって言って、取次さんから今度は、取次さんと書店営業さんと、本屋さんと、
うん、
全国にばらまかれるわけですね。
そうですね。
で、どうやって本屋さん、まあ、我々の本を受け取ってくれるのかと。
そうですね。そして、
これがね、
全部売れてくれればいいですけどね。
例えばそれって、出版社が何冊お願いしますって言って押し付けて回ってるわけじゃないわけですよ。
ね、もちろんそうですね。
で、昔はでも書店さんが何冊くださいっていうのを決めてくださったんですよね。
う
ん、
まあまあ、そう。ケースバイケースでそういうのもありますよね。
うん、
たまたま今手元に、なんと、竹書房さんのですね、
うん、
恐怖箱100、うん、あ、100分
?100 分。
100分と、超コア回、
うん、
注文書があるんですけど、うん、
これは。2冊ぐらいでください。
ほらほら
いや、加藤さんが引き取ってくれるんじゃないの、それは余った分は。
買い上げ。いいな。で、こういうのがですね、もう、7月30日発売って書いてるわけですけど、予約をしてくださいっていうその営業のファックスがですね、7月の頭ぐらいにはくださるんですね、
うん、
出版社さんが、
うん、
それで予約をしたくば、もうこれ7月の19日弊社必着今すぐファックスをってなってるんですけど、ここでまあ我々が数を決めることもできるわけですね、
うん、
ただそうは言っても例えば10冊くれと出した場合でも、
うん、
いやいやそれは真ん中に入ってくださった問屋さんがね、全体的に部数少ないからちょっと減っちゃいましたみたいな感じで5冊しか入ってこないみたいなこともありえますが、うん、発注の権限的にはまだそうですね、本屋さんが決めて予約できるっていうのは仕組みとしては残ってますね、うん、でも前に以前、ね、昔に比べればだいぶそういうの少なくなったと思いますけどね、
うん
うん、カット先生おっしゃる通り、
うんうん、
大体その配本券っていうのは配本本をどこのお店に何冊おろしましょうっていうのの、うん、その決断権は権限は取次さんが大体持っておりましてですね、
うん、
そこは本当すごいこうデータ管理をしてるので、うん、実績配本っていうふうに呼んでるんですけど、
うん、
まあそのお店は例えば加藤先生の前に何だろうな上沼三平太先生の本がこの店では5冊売れたと。
うん、
そしたら次の新刊の加藤はじめ先生の新刊も5冊売れるに違いないと、
うん、
5冊売れる見込みが高いと、
うん、
ならばこのお店には5冊あげようねっていうのを膨大なデータから事細かに割り振って、
うん、
配本数を決めてるわけですね。
なるほど。
でそれとどう実績配本ともう一個パターン配本っていうのがあって、
うん、
でそれは出版社さんがこのお店には何冊出したいと 出版社さんが本屋さんのランクをつけるわけですね。
うん、
例えば、あの、大手。経営の国屋さんとかです
ね。逆称になってないような気が。
テイクドーさんとか
です。逆称になってない気が。
ランク高いお店には、あの、出版社さんとしてこんだけ出したいと。
うん、
で、たくさん。だけれども、例えば、あの、郊外にある、Y とかね。Y-M-Y-M さんとかにはね。いや、一冊でいいだろう、みたいなね。はい、そういう、出版社さんが、あの、書店のランクをつけて、
うん、
こう、ばらまくの、ばらまくです。言い方がダメですね。
うん、
あの、本を納品してくださるのをパターン配布って言うんですね。
うん、
だいたいこの二つが主になってって、で、それ以外の、まあ、ごくわずかな部分で、本屋が予約を自発的に出す感じですかね。
うん、
まあ、もちろん、その、個人書店とかだと、本屋の店主さんが決めて出しますけど、
はいはい、
大きいチェーンのお店とかだと本社機能みたいなところのバイヤーさんが決めて、その本屋の店長さんの代わりにこのお店には何冊くださいねっていうような部決をする場合もありますけどね、
うん、
まあいろいろです、いろいろ、
うん、
そんな感じで、本が我々に降りてきてですね、うん、でその本が皆さん多分著者の方が聞いてらっしゃる方多いと思うんですけど、発売後、一体どれだけ店頭にあるんだと。
うん、
っていうことで言うと、まあ、確かに売れてればずっと置き続けますけれども、本当に、なんだろうな、スペース的に限りのあるものなので、
まあそうですね。
入ってきて、すぐもう返しちゃうっていうのも。
すぐってどのぐらいすぐなんですか。
そのすぐがどれぐらいなのか。
あの箱開けないで返すっていう話が、
それは、
ダンボール入ってきました。荷開けをします。
はい、
店舗と中の商品が合ってるかとか検品します。
はい、
その検品してる段階でもう着地するんですね。これいらねって。いやそういうのもありますって。もうだいぶなくなりましたけど、そういうのもありますよ。まあ、どう見てもその、ね、あの、ちょっとエッチな感じで、エッチな感じの本で、お子様のね、目にちょっと触れさせたくないっていうようなものが、
バ
ッと入ってきた場合には、ちょっとジャッジしてですね、お帰りいただくっていうこともありますね。
店にもよるんですか、それは。
そうですね、立地にもよるですね。
なるほど。
例えば、その、なんだろうな、郊外のロードサイドとかにあるような DVD レンタルとか CD レンタルとかと一緒になってるような本屋さんってあるじゃないですか、ね。
うんうん
うん、ああいうところはそういうアダルティーなものは売れ筋なので、
うん、
そういうところにはね、
うん、
充実してとか生き残るんですけど、アダルティーな方は、
うんうん、
だから駅前の商店街の中にある地元の皆さんに愛されてる本屋さんとかだと、そういうアダルティーなものは即返って言うんですけどね、あの即日返品。
ちなみにアダルティーなものっていうのは、それは、コミックとか写真とか小説とかありますけど、それ関係なしに？
ああ、そうですね。うん、関係なしに。
やっぱ表紙を見て、
うん。中も見ますけどね。
うん、
表紙も、ね。まあ、とはいえ。
表紙でダメだったらもう、まさに即でしょう。
いや、あのね、前に2年ぐらい前だっけ、須藤さんとかと、竹書房で BL のレベルを立ち上げた仕事をやったことがあって、
はいはい、
でその時に編集さんと一緒にあの書店の店頭とか、あの池袋の、L という大きな本屋さんがありますけど、
あ、
百貨店の中に入ってる、あそことかの、
大体分かっちゃうのかな。
あそことかの BL のコーナーとかをバーッと回ったりとかしたんです。ジュンクでも行きましたけど。
うん。
もうすとね、
もうジュンク
あの、2年ぐらい前の BL、今もそうだと思うんだけど、表紙がすごくて、あの、表紙もすごいんだけど、ページをめくって一番最初に、あの、ありますよね、扉イラストが。
はいはい。
カラーの。
カラー口絵というやつですかね。
あれがいきなり M 字開脚とかですね。ジャラザラってですね。
いやいやいや、ビンテルは生き残り対象ですよ、そこは。男性向けのね。
ここまでやっていいんだって話をしたらよかったなと。
女性向けのものは、そんなに、あれ、置きますよ。上、お客さんついてるので。
BL はね。
僕の、駅の近く、最寄りの駅の近くの、あの、大英の中にある本屋さんなんですけど、なぜか、BL 本が置いてあったんですけど、
次の月からなくなりましたね。なぜ置いてあったのかはよくわかんないんですけど、そこの、あの、BL コーナーごっそりなくなりましたね、次の月から。それはなぜなら、そこの、その棚、なんでここに置くんだろうっていうのはね、その先に、あの、子供向けのコーナーがその奥にあるんですよ。そら、ここ置いちゃダメだろうっていう、置く場所の問題もあったんですけど、まさかコーナーそのものがなくなってましたね、そこは。
BL って一変かかったことなかったから。BS で一遍規制がかかりそうになったことありませんでしたっけ？
あ、そんなことあったんですか？
うん。1年半かもうちょっと前ぐらいの話ですけど。
まあ、都上例の話ですか？
やぶやになってたかな。いや、都内じゃなくて大阪でしたよ、確か。
へー。
まあ結局、うやむやになってる感じがするんですけど。
はいは
いはい。あ、百貨店じゃないや、その、何でしたっけ、大英さんでしたっけ？
はい。
スーパーとかに入ってるところは、例えば、そこの本屋さんが置きたいって思っても、館、デベロッパーさん、その、建物、
は
い、何々、丸々百貨店さんから、ちょっとお客さんから苦情来たんだけど、こういうのは好ましくないのではないかっていうような指摘が来ちゃうと、もしかしたらそういう完全撤去っていうようなことにもなるかもしれないですね。ね、
でも僕、そこで、あの、玉木さんの本買ったんですけどね。玉木さんの BL 本が、玉木さんの出してる本があると思って、そこで買ったのはいいんですが、あの、とりあえずなんか、ほら、お腹まさうしての貢献もあって、まあ、買うかと思ったんですけど、なんでこんなところに置いてあるのかなと思ったら、次の好きにはなかったっていう。
なんかね、小さい本屋さんとかあるじゃないですか、街の個人経営の。
うん。
そういうところに行くと、あの、雑誌とコミックとエロしかない。
ああ。
っていうところが結構増えてる。ですよ。
うん、店の奥の方に行くと、急にアダルトコーナーがっつりみたいな個人店書店ありますよね。こっから先はもう子供来ちゃダメよみたいな。
カーテンかなんか
仕切った
り。ああ、それは良心的ですな。
だから僕が前に知ってた本屋さんは、本当に最初のうちは文庫とか、
うん、
なんだろう、文学、文芸書とか、もう置いてたんだけど、だんだん雑誌とコミックとエロのみになって、最後の頃はエロと雑誌
売れたんでしょうね、その本屋さんで。
てかそれしか動かなかったらしい。
あ、
その本屋さんに最近文庫減ったねって話をしたことがあったんですよ。
うん、
そしたら、いや売れなくてあ、エロは動くんだなってこれだ、あの古本屋さんもそうですよ。
うん
うん、
古本屋さんもあの昔ながらの古本屋さんとかあるじゃないですか。
うん、
ああいうところなんかも行くと、実際に動いてるのはエロ。
うん。
で、
それ以外はもうほとんど、店主の趣味と意地になってるっていう。う
ん、まあ、そっちでちゃんと、まあ、回せる資金がそっちでできるんであるならば。
エロは安売りされないんですよ。
うん。
あ、資金、回せる資金といえば、そういう小さいお店さんとか、本以外に文房具とか置かれてません？
はいはい。
そうですね。
いますね。
店長のところもそうじゃないですでしょうっけ、
うん、うちはそうですね。文房具40坪ぐらいありますね。
うん。
うん。
そう、ブックが200坪で、文房具が40坪かな。
うん。
割と率がね、まあ、完全買い切りで返品できないんですけど、うん、不良品以外は文房具って。うん、でも率がね、ブックより、本よりもいいので、そこは稼げますよね。
へ
ぇー。これからそう、本屋さんは結構そういう、あの、本以外のものの、売り上げって大きくなっていくんですかね。
ああ、多分そうだと思いますよ。
遊戯王とかもかな。
だったら何年前だったかな。今2012年ですよね。
はい、
ね、6年ぐらい前に、経営、
うん、
の国屋さんの売り上げをA 君が抜いたっていうの
を。あれ、6年前じゃなくてもうちょっと後でしょ。
もう、いや、それぐらいです。
そんな前だっけ、あれ。
うん、そうそうそう。
その前は3年ぐらい前に姉さんとした記憶が。
あ、ね、もっと前。そう、そんな新しくないです。
だ
い
ぶ。ちょっと前。
そうそうそう。もうちょっと前。抜いた、工場的に抜いたんではなかったと思うかな、そしたら。うん、一瞬でも、例えば1ヶ月の単月の売りとかで超えられちゃったとか、そういうことだったのかもしれ
ない。ああ、それが一瞬は6年ぐらい前で、で、あ、うん、あ、
な、伏せ字の意味がない。わあわあわあ。
が、
わあ。
新宿に倉庫みたいなでかい店舗を持っている、
はい。
芸の国屋さんの。
そこは譲らないんだ。
あれ、どっちだっけ？どっちの全体の売り上げって言ったんだっけ？
K、K。
K の全体の売り上げが、
そう。
A に抜かれたんだっ
け？ A に抜かれたと。
A 君が抜いちゃった。
ですね。A が抜いた。
A 君が、A 君が K 君より上に行ったと。
そうそうそうそう。
A ゾンさんがね。
くせにする意味が分かんなくなってきたんですけど。
いやいや、ね、なんかその、観光点数は増えてるけど、売上差数って年々減ってるじゃないですか、ブックって。
うん。
そうそうそうそう。で、それリアル本屋で売られている差数っていうのは確実に減っていて、うん、まあ隣接のね、業種さんが元気だったりとか、うん、本以外にも趣味がたくさんね、多様化してるとか、そういうのもあるんですけど、そういう、なんだろうな、逃してしまってる売りを取るにはやっぱ他のものを、ね、売ろうってやっぱ考えちゃいますよね。文具だったり
雑貨
だ
ったり。トレーディングカードゲームなんかもそうですよね。
うん、
ん？トレーディングカードゲームも本屋で。
ああ、そうそうそうそう。そう、
遊戯王。
だからね、あのね、本の売り上げっていうか発行点数が増えてるんだけど、1点あたりの発行部数が減ってるっていうのはまさにその通りで。
ね。
まあちょっと具体的な数字を言うと、軽文社の頃の超怖い話っていうのは、
うん、
一番最
初に。軽文社さん、
うん、
は、まあ、もう亡くなった会社だからいいんですけど、
軽文社さん。
これ、お世話になってるところなのに。
確かに。まあ、確かに、ね、3万か5万5千が初版最高部数だったと思う。
うん、
なんだけど、今はそんなにいってないです。
うん、
もっとずっと少ないです。
うん、
で、その代わり発行点数は、全体に、今、超怖いに限らずですけど、
はい、
社全体増えてる。で、だから、こう、コンテンツの数そのものってのは猛烈に増えてるんですね、昔に比べて。
ね、
例えば、この、怪談本も昔は、夏しか売れなかったですから、夏に年に1冊とかだったわけですよ。
うん、
でもそれが今はもう、月に2冊ずつ、12ヶ月で24冊以上。
うん、
出てるわけですから、発行点数はそれだけ見たらば24倍になってる。だけど、1点あたりの発行部数はもっとずっと少なくなってる。
あれ、先生就職したのっていつですか？ 93 年とか4年とかですか？
もっと早いですね。
もっと早い。
あ、80年 ?90 年。
本当に、その頃だと4万ないですよ。書籍の発行点数が1年間で3万後半で3万8千とか3万9千点。
うん、そのぐらいですね。
そう。で、そのところを何冊、その3万9千なり3万8千点で何冊売れてたかっていうと、10万冊はいかないけど、まあ、9万、うん、違う、
ね、
待って、
10万、100万、
9億冊とか売れてたわけですよ。
うん、
そうそうそうそう。で、それが2008年だと、刊行点数が7万6千点まで増えてるんですね。ほぼ倍まで言っておきながら、何冊売れてるかっていうと、7億5000万冊しか売れてない。
できて。
そうそうそう。発行点数自体は倍になってるんだけれども、売れてる全体の冊数的にはもう、なんだ、8掛けとか、それぐらいになっちゃってるわけですよね。
うん、最大の理由についてこれ問われると、つまんなくなったってすごく言われるんですけど、まあ、そこに関しては、まあ、そんなことはないと全面的には言いませんけれども、まあ一応言いませんけども、頑張ってますと言いますけど、まあ、他の遊びが増えてるっていうことが大きいんです
。そうそうそうそう。
で、あと昔は本が売れた理由って本が一番安い娯楽だったからなんだけど、
そうそうそう、
今は本よりも安い娯楽が売ってるので、買えるので。
ま
あ、あとさ、
この辺はサレさんがやってるやつですよね。
はい、
商売敵だ。
商売敵だって、それの本を作ってるんですけどね。そうそうそう、ね、あれですよね、もう、ビジネスの規模的には、コンシューマー系を抜いてるホーム面のやつですよね。もう、それぞれの専門誌でどっちの方が売れてるって言われたら、そっちの方の専門誌の方が売れてるっていうね。
だから昔言われ、どこだっけな、突破の編集さんに言われたんですけど、 あるジャンルが流行っているかどうかっていうのを見るための尺度っていうか物差しがあるんだと。
うん、
その編集、あの編集さんじゃないや、突破の印刷営業さん。
はいはいはい。
おっしゃってたんですけど、とあるジャンルに対して、専門誌が出てるかどうか。
うん、
その専門誌が複数出てるかどうか。
うん、
で、できれば専門誌が、一つのジャンルに対して、4つ出てるのはすごく盛り上がってる分野なんですけど。
うん、
でそれが、2つ以下になっちゃって、1冊になっちゃった場合。
うん、
でね、1冊より減ることっていうのはないんですって、あんまり。
うん、
例えばこの、何ですかね。
ガンとか。
がまあ、ガンもそうですよね。月刊法事の料理とかそういうふうな本があるんです
よ。どういうこと、どんな本ですか、それ。
あと、今日、スウェイとかで。
要するに、法要料理ってあるじゃないですか。はい、精進料理とかああいうふうです、うん。あれのなんか月刊専門誌があるらしいんですけど。
あるんだ。
本当にあるんだって。初めて知った。要するに、初めて知ったぐらいのすごい狭いニッチなものでも、専門誌は一冊は必ずあるんですって。
うん、
なんだけど、それが一冊になっちゃうと、もうそれは枯れたというか、終わった分野になっちゃう。
まあ、
ジャンルとして。で、だから昔、僕が経営川書店のですね。
だ全然、なんかさっきから。
20年ぐらい、経営川書店の方のお仕事をさせていただいたときに、20年、15、16年前か。その時に、その時の印刷営業さんから、
うん、
その経営川書店に対して、絶対この本はなくさないでくださいっていうふうに言明された本っていうのが、なんだっけな、あの本は。今は、子がつくマニアックな本になってますけど。
ああ、はいはいはい。
コンクですね。
ああ、はいはいはいはい。あのジャンルはまだ元気じゃないですか、
あれ、出てます、ね、本がなくなりそうになって残るのは、当時のアスキーの、
うん、
競合誌。あの、袋っていう有名な本。うん、
パフとか？
いや、ログ尿ですね。
ああ。
癖っぷりがなんか中途半端で
伏せるんだったらちゃんと伏せてください
。ログなんとかとこんなんとかって意思があって、そのこんなんとかがなくなっちゃうとログなんとか意思になっちゃうから、それだけは勘弁してくれって言われて、なんとかそのこんなんとかを維持してくれっていうふうに当時は言われたんです。まあ、今となってみたらば、ログなんとかの方がなくなっちゃった。
まあ、まあ、亡くなった雑誌のことだから、まあ、いいっちゃいいんですけど。
まあ、そういうような感じなんで、要するにジャンルっていうのが、一つのジャンルに、専門誌が2誌っていうのは結構危険水域で、4誌っていうのは健全な状態。例えば4誌っていうのは昔の、そうですね、ファミコンの攻略本ってありましたよね、結構。今
の時。ファミ2とか。
ファミ2。電撃はもっと新しい。
あ、プレイステーションとか。
ファミ2、マルカツ、ファミコン必勝本、うん、もう一つなんだっけ、
ファミマガ、
ファミマガかな
とかかな、
そう、うん、その4種が4大誌だった頃ですよ、ね、はい。要するに4大ファミコン攻略本っていうのが4種もあって選び放題で、で、うん、しかも読者が全部買ってる人もいれば、どれか一つしか買ってない人もいて、それでも全部の本がやっていけたと。
ねえ。
っていうのが、そういう分野っていうのは、まあ、健全な分野なわけです。
あ、でも、ホビージャパンとかもガンガン売れますもんね。電撃とかあっても。
はい、ね。
種類が。
ホビー系は、今、電撃で、ホビージャパンで、う
ん、伏せるのやめたんですか？
いや、これは別に、シークレットである必要がないことなので、今、現役で頑張ってる分野のことなを褒めてるだけなんで、これは。うん、あとハイパーホビーとかもあるから、まあ、3、4種ありますよね、ホビー誌も。うん、
一時期でもあの辺に軒並みなくなってたんで、それ考えて随分頑張ってるなと思います
けど、ね、うん、まあ、この間クワントが休暇になりましたけどね。
おもちゃのね。
はい。
残念。
はい。
そうそう、逆に休館といえば学年誌がもう軒並みないですよ。
何年生、小学丸年生はいくつかなくなってたような気が。
ね、2年生までしかない。
え、そうなの？
うん、3年生、4年生、5年生、6年生は、休館という名の廃館に。う
ん。前で中学生は中学1年生はあったような気がしたんだけど。
それ、なんか違うやつじゃない？
違うやつ？
うん。もう、だって、なんちゃらコースとか、もうないです。だいぶ前。うん、いや、衝撃ですよね。もう1年生と2年生しか残ってないんですよ。
うん。もう、そっから先は買わないんだ。
なんか、そっから先は、多分ね、男の子だったらコロコロ行っちゃうとか、 女の子だったら
リボンとか、
そうそう、チャオとかに行っちゃう。
あ、なるほどね。
じゃあテレマガとかテレビランドとかはもう売れないんですか？
あるある。
いや、あれはあのがっつりありますよ。
そう、がっつり売れる。
あのなぜならあの自分たちで金出してる番組を前面に売り出してるので、あの日曜朝のヒーロー番組ですね。
そうそうそうそう、それそれ、
あれは自分たちで金出してるんで。
コロコロはまだあるんですよね。
コロコロもありますね。はい。
ボンボンは、
ボンボンはないです。今はあのあれに変わってんのが、だから角川のケロケロエースっていうところで、あと、それとは別に、集英社の方があの最強ジャンプっていうのを
そうそうそうそうそう、
やってます。
あとはポケモンファンかな、
うん、
小学館で
細分化してんなぁ。
最強ジャンプすごいですよ。あのドラゴンボールが乗ってるんですよ。昔のドラゴンボールがそのまま乗ってるのかなと思ったら、同じ話をデフォルメにしたキャラクターがやってるだけっていう漫画があるんですよ。何これと思って。話全く一緒なんですよ。ただ、キャラクターがデフォルメになってるだけっていう。これが、何、最強ジャンプなんだと思って、あの、ヘンプロスの人となんか笑い話にしてたら、いや、それがどうやら一番人気の漫画らしいんだよっていう話聞いた時に、これ頭クラクラしましたよ。当然、あの V ジャンプとか、あっち系なやつなんで、当然そういういろいろ、他のホビーものとかの方がもちろん売りなんでしょうけど、漫画的にはそんなのが売りなのかと思って、ちょっとね、何これと思って。
でもね、昔の作品は結局今の子は読んでないから、
うん、
昔の絵柄じゃなくて今の絵柄にしたらもういっかいいけるっていうのはあるじゃない
ですか。そんなにうまい、ね、まあいいや、いや、まあいいや。
当初のキャラクターでコブラとか。
はいはい。ありましたね。
巨人の靴とかやったら売れるんじゃないかと。
どうなんでしょうね。萌えでやるとか萌えでやるとか意外とどうなんだろう、今の子、今の普通のちっちゃい子たちでも萌えとか普通に大丈夫なのかもしれないな、意外と。
そういう絵は売れてるみたいですよ。自動車の、あかね消防さんのとこで、
はい。
僕ら買いだれとか自動車やらせていただいてますけど、あっちの方で、なんだろう、なぞなぞみたいな、
はいはいはい。
その探偵団的な本を出してる。こちらの方も今風の、漫画というか、萌えというか、そういう絵柄でやってて、それを普通に受け入れられてるし。
うん、
あと、萌えというのとは違いますけど、自動書の表紙とか挿絵とかを、今普通に漫画で売れてる方々が、書かれてってい うのをやってます。
はい
はい、赤毛のアン、海の。
はいはい、ありますね。うん、
あれか、翼文庫とかか、集英社の。
うん。あの辺なんかはどうなんだろう、売れてるんですか？
ね
え、うん、売れてますよ。あ、西原理恵子がね、表紙書いてたんですよ。
何の？
え？
それ、あれね、翼文庫ですよ。
だから何の？
ちょっと待って、今すっごい思い出せない。けど、書いてる。ググってください、後で。
ググれて。ググれて。
いや、そう、今とっさに思い出せないんだけど、翼書いてますよね。
翼文庫で。
星の王子様？
か？
あ、星の王子様で出てきた。
あ、星の王子様だ。
うそうだった。
へ
ぇー。そうだったのか。
星の王子様と毎日母さんが並んで出てきたけど。
受けられるんですね、子供たちに。
へ
ぇー。そりゃこんな星の王子様見たことないですよね。
うん、見たことないけど、
いやどう
だ、ありなんだ、と思って。
全く新しいけど
、うん、
新しきじゃいいのか、
うん、いや、まあ、なんかリイマジネーションというか、なんというか
そうで、その辺で言うと、なんか女の子とかの、なんだろう、子供向けの児童書というか、そういうのは割とこうおませさんな方に傾向としてはなって感じがしますね、
う
ん、
そうですね。
うん、
男子向けはどうなんでしょうね、じゃあ。
男子はゾロリとか読んでりゃいいんじゃないですか？
え？
解決ゾロリとか。
あ、それちょっと年齢層低すぎません？年齢層が低すぎるような気が。
そっか、ゾロリ、そっか。 中学年、3年生とか4年生ぐらいですかね。
じゃあ小学校の、だからその、小学、3年生から6年生までの間は、じゃあもう普通にジャンプとかなのかな。
でジャンプの前にコロコロだと思う。
コロコロで、ジャンプで、なのかな。
最強ジャンプとか、うん、あとポケモンファンとか、さっきのケロケロエースとかね。うん、そうそう、その辺行っちゃうから、S 学館さんがちょっとね、大変だったのかな。わかんないけど。うん、そうそうそう。うん、で、まあ、その学年誌がない、なくなってしまったっていう衝撃もさることながら、うん、本屋さんもなくなってんですよね。件数自体が、
ね、まあねえ、
そうそう、なんかあちこちで言われるんですよね、どこそこの本屋が潰れたとか
それは我々の業界だってどこそこの編集部がなくなったとかって話は我々でも聞きますがつい最近でしたっけ、B レインナビさんがどことかっていうのは今あの無事なんかどっかのに吸収されたんでしたっけ、あそこは
無事に なくなったね。
あの単独ではなくなったはずですけど、確かなんか今事業部、どっかの事業部、あそうだ、ウェッジホールディングスっていうところの、ウェッジホールディングスっていう会社の、ブレインナビ事業部っていうところに今入ってるんですよ。で、そこでまあ一応ブレインナビの名前はそのまま継続されてる状態。
顔ぶれどうなったんだろう。
それはどうでしょうね。ただねえ、いつものメンバーなんじゃないかなとは僕は思うんですが。
ああ。
そう。
いや、普通にブレインナビ事業部になってる。
ねえ、事業部になってるんですけど、まああのブランドとしてやっぱそれなりにブレインナビさんの名前ってやっぱでかいっていうかね、あの知名度があるのでそのまんま。本出すときにはブレインナビはそのまま出すけどっていう。で、よく見ると、ただ、会社概要としては、ウェッジホールディングスさんのブレインナビ事業部っていうことみたいですね。うん。まあ、なんか、スタジオハードさんもなんか、名前いろいろ変わってたりもするので、あの辺もよくわかんないですけどね。
スタジオハード今、スタジオハードデラックスになって
た。ですよね。どうデラックスになったのか、未だによくわからないのですが、よりハードになったのか、どっかが。
スタジオ、でも当時のドメインそのまま使ってんな。
多分だからそのまんま、ね、やるっていう、生き残らせるための何なのかな、という。
うん、
なので、
みたいな。友達とかも離散しちゃったりするんですか？
ああ、ね、残ってくれてる人がそのままいればいいんですけど、なんかそれを機にいなくなってしまう人もいたりもするのであ
そうですね、
うん、会社立ち上げたっていう人が、まあ、まあまだいい方ですけどね、本当にどうなったのか分かんなくて、急になんか急に旅に出てるとかなんかそういう情報しか入らない人もいるので何旅ってとこみたいな、
いつの分野に行っちゃって消息不明になる人って結構多いですよね。
そうですね、はい。
あと出版社変わっちゃったりとか、編集部なくなっちゃったりとかすると、一気に連絡が途絶えちゃったりとか。
そうですね。なんか、過去はなかったかのように、なんか急に全然違う方面に行く方もいらっしゃいますしね。
この間なんか宇宙戦艦ヤマト見に行ったら、そこでもってばったりと16年ぶりぐらいに、
はあ、
なんかの友達とばったり会って。
うん、
全員がバラバラに来ていたと。
なんでそんなところで同窓会みたいなことが急に行われたんですか。
ヤマトっていうところがまたね。
誰も示し合わせてないのに。
ね。
じゃあエヴァ Q とか見に行ったらまた誰かとお会いするんじゃないですか。
エヴァ Q は大体人がいっぱい行き過ぎてわかんないんじゃないですか。
エヴァの場合はどうなのかな。逆にと、今度やる特撮博物館みたいな、ああいうのだと逆に会うかもしんないけど、ヤマトは確かになんか同窓会的な感じで会うのはわかる気がしますね。
見た客もほとんど僕と同世代か上ぐらいでしたもん。
なるほどね。もう、今11時49分ぐらいですけど、一回休憩とか入りますか？
そう
ですね。
はい。
で、外国風景とか。
そうですね。で、そうですね。伏せ字とか言って、どこまでを基準にしたらいいのかとか、なんかその間に決めといた方がいいのかな。
気持ちだけ伏せたいと。
気持ち伏せてるぐらいの気持ちしかないですよ、これ。どうなんですか、構成家さん。
エムゼンさんとか。
うん、いや、まあなんかそんなに伏せてるほどの情報なのかっていうのは一部ありますけどね。の、A、K さん、A さんみたいな話は。割と言う、なんか知られてる話っちゃ知られてる話でもあるので。なんですけど、なんでわざわざなんか、言葉しやかになんかね、伏せ字投稿になってたのかがよくわかんなくて、なんか言っちゃいけなかったのかなと思って。
流れ的にそうなってた感じ。
うん、
はい、
じゃあ一旦休憩入りますか。はい、ではでは、休憩中の曲はガレージランドさんの曲でいきゃいいかなと思います。ラストランデブーとさやけララバイです。一旦休憩ですのでミュートにしてください。はい、 はーい。
夢は大きく果てしなく、夢の対価も果てしなく、きっちりお代を頂戴します。日原若さに編著、破竹のナイトメア、学級文庫より好評配信中。一人一人真心込めてひどい目に遭ってもらっちゃいます。
たけのこ書房の最新刊は、土匂う麓の村、八重という名の女中黒見操が淀みの村を語る。羽賀沼沙羅発案、江ヶ崎シリーズ、皆まで言うな、たけのこ書房文庫より好評配信中。失われたその表も、残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき。
トコヨの闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去る。怪奇の家族、いざ水産。黒見みさお著、嘘つき曲馬団。たけのこ書房、学級文庫より、好評配信中。
たけのこ、サスペンス文庫。
殺した者は必ず殺される。竹の子書房の執筆陣が繰り広げる、呪術なぎの殺人事件。加藤はじめ発案。リレーショナルキラー。竹の子サスペンス文庫より好評配信中。百編の長き殺人事件の開幕を見届けるのは、あなたです。
タケノコ、タケノコ消防。
よいしょ。はい、聞いてあげました曲は、ガレージランド、ザ・ガレージランドさんで、ラストランデブ、2曲目、ザ・ガレージランドさん、朝焼けララバイ、2曲を聞いてあげました。はい、というわけで、戻ってきてるかな。
はい、はい。
はい、
はい、
というわけで、結局、伏せ字ってなんだろうっていう、いうトーク、まあいいやっていう感じで、もう多分大丈夫、多分さっきまでのものに関してはなんか別に大丈夫な範疇のところだったと思うんですけどね。
言ってないはずです。
うん、あの
別に
今一番売れてないね雑誌はこれですとかそういう話をしてるわけじゃないので、
それは大丈夫です。売ってないから大丈夫。
はい、
昔大変なことがあって、
昔の大変話であって今大変話はすると本当に大変ですからね
不活なことは言えないのはこの世の中です、ね、
はい、
今大変といえばですね、
うん、
新刊もそうなんですけども、休刊の宣伝をしてもいい？
休刊、はい、
どうぞどうぞ。
あのちょっとさっきあの、スレッドの方にも書いたんですけども、
はい、
てか昼間あのさっきツイートもしたんですけど、
はい、
あの茜書房の怪異伝説誰から聞いた、
はい、
っていうあの自動書会談を、
うん、
やらせていただいておりまして、
はい、
今月も締め切りがあって今8冊目をやってるんですけども、
はいはい、
それの第1巻たたりの学校、あと第5巻悪霊の教科書、
うん、
これがそれぞれまた10版をかけていただきまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。今度学校第1巻がですね、もうこれ4年、うん、5年ぐらい前、
うん、
それぐらい前の本なんですけども、こちらがですね、5年はないな、4年だな、この本が6付けがかかりました。
うん、
ごちそうさまです。
ありがとうございます。いや、千葉でごちそうさまでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あと、悪霊の教科書。こちらは、うん、悪霊の教科書は、今日、おととしかな、うん、何かな、2011年ですね。
うん、
去年のだと思うんですけど、2010年だったかもしれないけど、
うん、
この本がですね、さん付けがかかりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。というふうなわけで、
うん、
なんか夏がちょっと重版がかかるという大変嬉しい状態なんですけど。
いや、加藤先生のそのね、緑先生の順調に重版っていうのは多分ですね、取り次ぎさんが認定するところの、いい本認定をですね、受けてですね。
あるんですか、そういうの。
あるんですよ。まあ、例えば N パンさんとかね、T ハンさんとかあるわけ
ですよ。出してもいいやつ。2社しかないんだから。
まあ、日パンさんとかね、あの、東ハンさんとかあるわけですけど、
はい、
それぞれの取り次ぎさんが、自社で選定した、例えば定番商品とか、
うん、
基本商品っていうのを、まあ、セット組みにして、各本屋さんに卸してくださるわけなんですけど、はい、あの、誰から聞いた買いだれはですね、
うん、
あの、日パンさんの方の、定番に入ってますね、うんうん、絵本の。そうそう。
セット組してるって言った。
うん、そうそう。
初の3冊、たたりと呪いと恨み、
うん、
たたりの学校、呪いの海馬、恨みの車輪、この3冊は3冊でセットになってるって聞いたんですけど、
あ、じゃあそれですよ、それそれ。
その後のやつは2冊ごとでセットになって売ってるのでって話をこの間聞きました。
へ、う、ぇ、んうん、で、それの強みは、例えば、加藤先生、緑先生のその買いだれが一冊店頭から売れましたと。
なんで加藤先生、緑先生っていうか、重ねてんのかがよくわかんないんですけど。
二人いるんです。
二人いるみたいですね。加藤さんの後ろに緑の人がいるんですね、じゃあ。
いや、アイコンのね、印象がね、強くて。
じゃあ、どっちかでいいじゃない。
そうそう、まあ、とにかくだ、その買いだれが店頭から、本屋さんの店頭から一瞬売れました。
うん、
ポスレジ通って売れました。そうするとですね、店頭在庫はゼロになるわけですね、うん、ポスデータ上。
うん、
するってと、自動的に入ってくる仕組みがもう
あ、あるんですか、そういうの。
そう、自動発注になっちゃうんですね。
なんかね、一昨年ぐらいからかな、買いだれは、店頭に入れるとすぐ出てくっていう感じで売れてるんですよって言われたんですよ。う
ん、それは多分、その、本屋さんが、先生が売れた本、売れたことに気づかずに発注を出さないっていうことが、もうなくなっているので、機械的にやって入ってくるんですもん、売れたら。うん、これは、本屋にあるべき本であるっていう認定です。そうそうそう。うん、で、そうそうそうそう。そこまで、あれですよ、流通が進化しておりましてですね。で、問屋さんも、なんだろう、自分のところでも倉庫とか大きくなってるんで、うん、そういう E 認定をした本については、うん、倉庫に常にストックしておくようになってるんですね。
あ、なるほど。
うん、そうそう。なので、注文が出版社さんまで遡らないので、うん、売れて次に入ってくる納品があるまでのタイムラグが極めて短い。
うん、
早いと中2日で入ってきちゃうんですよ。なので、店頭にない機械ロス、販売の機械ロス、の期間が極めて短いので、うん、それがまたね、売れる、順調に重版がかかるっていうのの要因の一個でもあると思いますね。
あ、
もちろんそのコンテンツの魅力が一番ですよ、
う
ん、先生。
ありがとうございます。
そうそうそうそう。っていう本屋の話をちょっとしてみましたが、私も宣伝していいですか？
どうぞ。
ですね、僭越ながらちょっと三島社さん、他社さんなんですけど、三島社さんっていうところから
発売。他社ってどこに対しての他社なんだどこに対しての他社なんだ竹の子消防に対しての他社だったら、かがれ消防も他社ですよ。
まだまだ。今月の末、7月末に三島社さんっていうところから発売になる、ザ・ブックス。
うん、
365人の本屋さんが、どうしても届けたいこの一冊。っていうのに私寄稿させていただいておりまして、
はい、
文書載ってますので、店頭で見かけた場合はぜひお手に取ってご覧いただければと思います。で、はい、そこで私勧めた本はですね、
うん、
柴崎みゆき先生っていう、まあ、一般の女性の方が書かれた古代エジプトうんちく図鑑っていうのを勧めましたね、
うん
うん、そうそう、これはまたすごく内容の濃い本になってて、むちゃむちゃ宣伝なんですけど大丈夫ですかね。
大丈夫です。
全然大丈夫です。
加藤さんも全然めちゃめちゃ宣伝でしたけど僕の本売れてるよっていう
宣伝というよりむしろ自慢だよね
そうですよね。
ごちそうさまです。まあまあまあ、その古代エジプトうんちく図鑑っていうのが、本当に一般の女性が自費でエジプトまで行ってですね、取材をして回って、もうそのエジプトの歴史について隅から隅まで記載されているにもかかわらず、最初から最後まで読めてしまうのは下手な感覚のね、イラストが随所に盛り込まれておりまして、なんかこう大部でありながら、とても分厚い本なんですよ。3センチぐらいあるんですけど、まあ、最初から最後まで飽きずに読めて、なおかつ古代エジプトの知識がつくっていう、とてもおすすめしたい本ですので、まあ、そちらもご興味あれば合わせてご覧になってみてください。
はい、
はい、宣伝終わり。
はい、
はい、
じゃあ宣伝パート3がした方がいいのかしら。僕大体いつもね、自分のかかってる本の宣伝ね、大体忘れてることが多いのでね
で、6月3冊か4冊やったんですよね。
6月4冊やったんで、で、ほとんどその、7月の多分20日売りが多いと思うんですよね、時間的には。で、1冊はもう出てるんですけど、1つがね、角川書店さんのね、非公認センター秋葉レンジャー公認ガイドっていうね、東京 MX とかでやってたね、東映が、本気でパロディ、戦隊もののパロディをやったっていうワンクールだけのやつなんですけど、結構、衝撃のでかい、結構話題になった、まあ作品ではあるんですが、それの、まあ、ワンクール終わったんで、それのまとめの、公認ムックを、これが7月5日かなに出た、ので、確かもうこれも出てるはずです。なんかね、全然、これしか、この本しかムック出ないって言われてたはずなんですけど、グライドメディアさんからなんか めちゃめちゃムックがなんか3、4冊出てるんで、全然唯一の本ではなくなってしまったんですけど、まあ一応。
競合誌があるんだ。
競合誌っていうか、グライドメディアって、あれなんです、特撮とかでなんかね、公式の、なんだろうな、こう、インタビュー本とか、そういうのに、割とよくやってるんですけど、
うん。
うん、まあ、そこがなんか、やけにかけわレンジャーのムックを出しておりまして、
うん。
うん、で、まあ、僕が関わったのは、角川書店さんの方ですね。うん、はい。まあ、ちなみに、ここの、編集長さんと、編集部の、人との付き合いは長くなってたら、その編集さんがいつの間にか編集長までのし上がってたっていう。
長くやってるとそういうのありますよね。
なんか一生ついていきますっていうことで。食いっぱぐれないために。で、多分全部、残り3つが全部20日発売だと思うんですけど。
店頭日が
20日。そうですね。で、一つ目が、学研さんの、学研のガンダムインフォプラスっていうやつで、ガンダムインフォっていうポータルサイトとコラボしたガンダムのムックが出ます。で、それの、まあ、記事も書いてまして、それからね、多分これも20日だと思うんですが、小学館さんから、ザ・仮面ライダーっていう、平成仮面ライダーシリーズだけの情報を集めた、ムックが、春に1回出てて、それの、サマーバージョンということで、まあ、2号目が、出ますね。はい。それから、あとが、これを毎月や、毎号やってるんですけど、これは、出版社さんを忘れて、コスミックさんが、コスミック出版か。コスミック出版のアプリファンっていう、まさに、先ほど、加藤さんから敵視された、ソーシャルゲームの、ソーシャルゲームの専門誌なんですけど、去年の年末だかに出てから、順調になんか隔月でずっと出てるので、多分この後もずっと隔月で出るんでしょう。それの4号目が、7月の20日頃に発売になると思います。多分20個ぐらいのおまけが、多分、つくんだと思うんですけどね、多分。
20個?
ああ、この手のやつって大体、シリアルコード入れると、ゲーム内でガチャが引けるよとか、なんか、レアキャラが出るよっていう、おまけがつくのが多いんですけど、
うん、
で、まあ、2、30個ぐらいは、まあ、2、30個でも少ないぐらいで、むしろ、だって多いところは160個ぐらいおまけつくときありますよ。
いやちょっと勘違いしちゃった。リアルにおまけがそんなフロックがそんなにつくのか。
この手のやつは全部そういうおまけ。
で女性誌のポーチとかのおまけのことを考えたんでしょ
う。うん、そうそうブランドムック的な、ね、
でかいのが20個も。これはもうシリアルコードだけなんでシリアルコードを発行しちゃえば袋閉じにしちゃってだから印刷すれば OK っていう。
へー、
うん、
そうかソーシャルゲームやんないからわかんないな。勉強になりました。
これの、もう、一番でかいところは、イーストプレスのアプリスタイルっていうところなんですけど、もう、9号目ぐらいなんですけど、
うんうん、
なんか、出すことに、どんどんページ数が増えていくっていう
、人気なんだね。
これは、この間出た9号目が、袋閉じスペシャルアイテム128本。128本ついても売れるって。うんまあ、アプリファン、僕のやってる方はアプリファンっていうコスミック出版の方なんですけど、ちなみにイーストプレスってのはゴングとか作ってる方ね。
うん、
その、だから、角川、小学館、学研、コスミック出版のその 4社の分の、仕事が、6月の白髪でした。
売れっ子ですな、佐手先生。
いやどうなんでしょうね、なんか。なんか、死ぬほど大変だったってことしか、なんか、今、そういうイメージしかないので、なんか、今だギャラもらってないので、なんかまだなんとも
。ギャラの未払いってあるんですか?
未払いは今のところないですけど。
書いて納めたはいいけど、お金払ってくんないわよ、みたいな。
出版社潰れそうになったっていうか、潰れて、
うん、
全部回収できなかったことはあります。
僕は今んとこないけど、まあ、
なんか僕がっていうか、こっちの方が請求書出し忘れてたとか、そういう凡ミスだったら別だろうけど。
もう死なないようにしてくださいね。
まあ、まあ、今のとこ死んでないので、6月のその4本をなんとか乗り切ったので、まあとりあえずは今のとこは死なないで済んでるかな。これから先どうなるかわかんないですけど、
うん、今月も忙しいんですか。
うわー、2本これからありますね、
うん、なるほど。
俺が2本あるけど、まあ先月に比べれば先月のはオーダーがスケジュールが被ってたのもそうなんですけど、ちょっと難しい原稿が多かったので。、うん、単にこうリリース見て書けばいいとかそういう問題ではないものがものすごく多かったので。1ページ書くのになんか何時間もかかるとかそういうのが多かったがかなという、まあ、別に今もう終わったことなんて愚痴ってもしょうがないんですけど。今愚痴ったら何かあるのかってもんでもないので。今愚痴っても多分愚痴るぐらいだったら多分あれでしょうね、ギャラの交渉でもうちょっと上げてくださいとかそういうことする方が先だと思うので。で、なんだっけ。はい、で、宣伝は、僕の方の宣伝は以上ですね。で、多分ね、多分僕は、また来週以降忘れてると思うので、まあ、多分またしない気がするので。
竹の子さんの、あのシリーズの新刊はなんか出るんですか？
どのシリーズですか？
すいません。竹の子書房の、なんか、約100冊の、100冊目が何でしたっけ、ワカサギ先生でしたっけ。
そうです、100冊目はナイトメア、
うん、ナイトメアさ、破竹のナイトメアか
ですね。
100冊目は何かあるんですか。
ん
?101 冊目の刊行予定とか
ありますよ。頑張ってます。頑張ってますけど、今はあれですね、構成が終わってるものと、デザインが終わってるもの、両方が揃ってるものがなかなかちょっと今揃わないので、どっちかどっちかって感じですよね。なので、ちょっとあれになってますけど、そうですね、一応やってます。
はい。
はい。
交互期待。
交互期待です。
はい。
ゼロさんの告知なんか、さっきしたか、日例。
それは
告知じゃないでもないでしょ。
ただの自慢なので、これ、うん。
それこそ自慢ですよ、ただの。
ええ。
畑さんの一応宣伝にはなってますけど。
私何の営業
するの？それただの、本当にただの自慢ですよ。
ええ。当たったやったやって、そんだけですよ。ええ。いつ乗るって決めたわけでもありませんしね。はい、まあ、10月までなんですけど。
ああ、好きな日選べるのね。
みたいですよ。
はい。
まだ決めてないんですけど、
多分ね、ギリギリまで忘れてるような気がするんですよ。
いや、見えるところに封筒置いてあるんで、
あの封筒にちゃんとヘリとか今川焼きとか書くべきだよ。
いや、ちょっと封筒に日霊って書いてあるんで、
あんなちっちゃい字は絶対見落とす。
いやいや、日霊のマークも入ってますしね。
同じ場所に健康診断って書いてあって、そのままそれが風景になったことがあったじゃないですか。
それは加藤先生が行かないだけじゃないですか。
すいません。
健康診断行ってくださいね。
で、花火の日に乗れば
これはもう取れないんじゃないんですかね。しかも、乗ってる時間って15分ぐらいしかないらしいんですよね。
あ、
しかも、昼間なんですよね。日没30分後まで。午後3時か。
そうか、昼か。じゃあ上から花火はちょっと見れない感じですね。
そんな、どっか見たみたいな。
そんな、大事な日には、普通、所詮、だってそれ用じゃないんでしょ。
それ用じゃないです。それ用じゃないですよ、ね。料金取りますよね、普通
ですよね。
そうか。
でもなんかね、できませんって感じじゃないですかね。
4名様以上貸し切りとか、だと、シャンパンを1本サービスでもらえるらしいですよ。
15分で飲み切れってかって話ですよ。
そういうことですね。
君ならできる。
いやいやいや。
まあ、もしくはお持ち帰り。
持ち帰っちゃうんじゃないかなと思って、それ。
うん、何の話だ、これ。
電子書籍の話でどこに行ったんだ、もしくは本屋さんトークは
。ああ、そうかそうか。
あ、そう、本屋さんトークで思い出したんですけど、今ちょっと。
いや、そんなにこの、宣伝タイムで、なんか、何をしたいとかってもんでもないでしょ。
いや、
たらたらしちゃいましたね。
本屋、そう、今のね、本がどの本が売れてるの売れてないのって話で思い出したんですけど、
はい、
今、まあ、ちょっと例にとると、買いだれ。たたりの曲と悪行の曲、それぞれ6釣りがかかって3釣りがかかって、おかげさまで売れてますって話したじゃないですか。
はい。
で、僕ら一般的に、まあ、読者というポジションで言ったらって話になりますけど、
はい、
その本が売れてるのかどうしよう、どうなのかっていうのを調べる方法って、エイゾンさんの、
ランキングとか。
ランキングとか、あれを参考にするしかないですよね。わかりやすい数
値。まあ、ランキングは至るところにね、あります。
ところがね、うん、エイゾンさんのランキングは、実はあんまり当てなかった。
あら、言っちゃった。
それはね、本当なんです。
いや、もう、あんまり、その辺は分かってるんじゃないですかね、皆さん。
毒釣りのかかったたたりの学校は、ランキングで言うと、40万か50万円ぐらいで。
ロングテール。
で、三釣りかかった悪霊の教科書の方っていうのは、20何万円でしたね。
まあでも一概にどうこうっていうのもないですけどね、要するに長いスパンでずっと売っていくものとね、うん、その一過性でドーンと今これ来てるんでこれ売りましょうみたいな感じで一気に10万とかって吸ってとかっていうのともまた違いますからね。
レビューの数字と売れ行きも結構一致しないですね。
ね、
うん、これは本気で本気で、
うん、そうね、からくりがねちゃんとありますしね、
うん、
もちろん参考にはしますし、気にもしますけど、
はい、
実は意外とその辺は一致してない。
まあまあ、あれですよ、信頼性高いのは、例えばテレビだと、王様のブランチのブックコーナーに出てくる、うん、あの取り次ぎさん調べのランキングか、はい、あとは新聞とかにもね、1週間に一度出ますね、はい、それも取り次ぎさん調べみたいな。はい、あれだと、本当は実績、仕上がりを、うん、まあ、元にしてるので、
うんうん、
変な操作はないので、エイクみたいに、うん、本当それはあそこに載ってるのは実際世の中にこう売れてるもので、うん、そうタニタとかね、ちゃんと上がってきますからね。
タニタはよく今本屋さんの店頭っていうかレジ横とかにいつも売ってますもんね。
そう去年からですよね。あと謎解きはディナーとかね。
ああ、
そう
あとあれですね、キャッシャーの前とかによく陣取ってありますね、ディナーは。
ね、
またこの絵柄だなと思いながら見て。
東川先生ね。
本屋さん的な売れ筋ってのはあるんですか？
うん。
シーズンを問わず、この本が今来てるわっていう売れ筋っていうの、自分が好きな。
今ね、あれですよ、アンチエイジングとダイエット。
うん。
なんだろう、養生君。
うん。
アンチエイジングは、南雲さんっていう方が書いてる、なんだっけな、50歳なんだけど30にしか見えないみたいな。
ああ、はいはいはい。
あの先生が、まあ、それでブレイクして、まあ、3冊か4冊出してて、うん、そうですね、若返りの本。そう。あとはダイエット、なんだろう、カービーダンスダイエットとか、谷田もまあダイエットですね。そう。
健康志向なんだ。
そう、健康志向。あとは養生君、その、うん、なんだっけな、あれか、大養生したけりゃ医療と関わるな。
健康志
向。そう。あ、これか、50歳を超えても30代に見える生き方、人生100年計画の工程表、南雲なんちゃらさん。
なんかおっさんくさいのばっかりだな、売れてるの。
そう、これなん、本屋さん、上がってるじゃないですか。
なんかこの間東長崎の、本屋さん、
うん、
法輪堂に、あそこに行ったらなんか、レジ前じゃないんだけど、レジの横の平積み台があるじゃないですか、境内が。
はい、
あそこに、90何歳とか、89歳とか、100何歳とかのおじいさんおばあさんが、カーッと満面に笑ってる、本がずらーんって。あれは今流行ってるんですか？
日の字は硬いですよね。日野原先生とかね。
日野原さんはだってそれもう、日野さんのブランドじゃないですか、だって。
そう。あと、ま、賞を取ったものは手堅いですよね。なんだろう。
日野原さんの先生って、実はうちのじいさんが書く。
え？
ええ。
や、うちの、いや、うちのじいさんが見てもらったことがある人なんだよなと思って。晩年ですけど。あ、まあ、だから結構よくあのお見舞いに行った時よく見てるんでっていう。
そうなんだ。リアル日の字見てみたいな。あとはあれか、なんか暗算の本が売れてるのが一個あったな。6時間で暗算計算、6時間で。
あ、暗算か。暗算じゃないんだ。
そっちじゃなくて、はい、2桁2桁暗算しようみたいな。あとはモンハンの攻略本か。それと、あ、小人、絵本で言ったら、小人、そう。あれ、今売れてますね。
小人図鑑は何がいいんですか？
気持ち悪いですよね、あれ。
うん。
サテさん集めてないの？
集めてはないですけど、食玩になったやつは持ってますけど。いや、だから、いつもそれ見ながら気持ち悪いなと思いながら、でもなんか賞取りましたよね、この間、小人図鑑って。
そうなの？
今度 3DS にもありますよね。
なんかこう、コンテンツ賞的なやつで。
うん、あ、そうなんだ。
で、一応なんかベストコンテンツ賞的なものをなんか、受賞してた覚えがあるんですね。と思いながら。
あの発売になった時こんなの絶対売れないと思ったらなんかあれよあれよという
時期で、誰が買ってんのかなっていう
のが、あの友達のもう子供とか幼稚園とか小学生とか
子供たち
いるんですけど、子供あれテレビかなんかなってるんですよね。
へ
え。でそれ見て、そうそう、幼稚園児とか買うんですよね。
キモカワとかそういうことなんですかね。
ああ、キモカワ、
キモカバなのかな
ぁ。わからんな。
あとは、あれか、ナメコ。ナメコが今ちょっと来てるから。
ナメコはかわいいじゃないですか。小人かわいくないですよね。
ちょっとグロい。あとはなんだろう。西尾維新とか、今、そっか、映像化になってるから売れてんのかな。
西尾維新は西尾プロジェクトとかずっとやってますしね。公開者もしてますし、事務所の方の、まあ、あの、コミック原作も、ずっとやってますしね、見たかったです。
と、あれか、本屋大賞、船を編む。これはもうずっと、本屋さんが売りたいからしょうがないんですよね、ずっと置いとくから。
しょうがないってことはないと。
言っちゃった。いや、いい作品だと思います。
そうなんですね、出版社側の作るコンテンツとして、
はい、
本屋さんとか、古本屋さんとか、図書館とか、
うん、
要するに本を扱うのが舞台になっている話は売れやすいという。
ああ、ビブリオもそうですもんね。
っていうのは、だから例えば図書館戦争なんかもそうですよね。
ああ、うん、有川先生。
金魚や、古書道と。
ああ、コミック。
ああいう風な感じで、割と最近こう本屋さんとか、古書店とか、うん、図書館とかっていうのを、モチーフにした作品っていうのが、意図的に、ポップ書いてもらえるっていう、でも意図的に投入されてるんですけど、
本に囲まれてるからか、やっぱなんかそういう気分になるのかなと。だろう、
ね、本屋さんは本にちなんだ作品はちょっと特別に支持してくれるっていう、そういう、ね、いやらしい戦略があるんです
よ。だからって本屋さんを舞台にしたものばっかが並ばれても逆にへきへきとしませんか。
結構でも増えてますよ今、点数と商品として。
ビブリオももう3巻とか言っちゃってますもんね。
うん、
初巻戦争 もう5、6シリーズぐらい出てないですか。
うんうん、出てますね。
アニメにまた劇場版になりましたけど。
あ、そうですね。もうご覧になりました、は
い、まだです。
見たいですね。
ね。
あの手のやつ、見るたびに鳥引きのあの、台本屋を思い出すんですけどね、あの手のやつ見ると。あれこそ傑作なんだけどな、みたいな思いながら。
プロスで連載してるやつですか。
いや、もうずいぶん前の、作品ですよね。
なんか前のような気がする。
うん、いや、もう近未来の本屋っつって、なんか、うん、バベルの塔みたいな、ものすごいでかい場所に、あらゆる本が並んでるっていう、すげえ本屋があるっていう世界での、まあ、バトルものですけど。
あ、それ読んでないかも。
まあ、取り引き物だからなかなか普通は触れないと思うしな。
ネックになってるん
ですよね。ですよね。いや、よく愛蔵版とかで、 見かけますし、あの多分あのマンダラゲとかで普通に売ってる、普通に、うん、なんでこれ中古古本屋を進めるのかどうかと思うけど、結構何度かあの新装されてたはずですけどね、大本屋シリーズって、まあ
ありました、
はい、はい、
じゃあ一応これはあのスレッドの方に紹介をして僕の本じゃないけど
自分の本の宣伝でいいじゃないですか
あスレッドにちょっと一応書き込みをしてみましてですね、
話題になった本ということで、
うん、緑先生の本課題図書になればもっと売れます、
いやもうそれはそうでしょうけど、課題図書っていう
かこの本を読んで読書感想文を書けとかそういうことですか、
そうそうそうそう、
物販のやつにはな
ってピアノの話は怖いですとかって書くの
そろそろ時期なんでね、
小学校であの封筒にお金を入れて渡すと本入れて殺してくれるってやつやりませんでした、
ん
知らない、
ん
サルさんとか店長とか年齢的にどうなんだろう、あの小学校とかで本のタイトルとかカバーとかが印刷されたあの封筒をくれるんです、
はい、
でその封筒の中に読みたい本に丸をつけてそれの分のお金を現金を入れて先生に入って渡すと今度は中に本が入れられた状態でもって入って戻されてくるっていうそういう本を書くっていう購買システム、購読システムがあったんですよ昔、それ昔あったなと思ったらそれ今もあるんですって、
あ
静岡限定じゃないですか、
違う違う違う違う違う、全国全国
多分だから採用してるとことそうじゃないとことっていうことでしょうね、
あったことないとこがあるんでしょうね、
うん、自治体というかね教育委員会の分野あのねところで、
そう、そういうふうな枠があって、でそちらの方で買いだれの1冊目と4冊目だったかな、2冊目だったか、あの辺を入れてもらって売ってもらったことがある、
へ
ぇー。書というのとちょっと違いますけど、小学生の。で、なんか、うちの、あの、めいっ子と、おいっ子たちが、学校でおじさんの本売ってたって。
おぉ一番になりますな。
ちょっとやったって感じなんですけど。
ねえ。
あいつらも最近全然怖がってくんないですけどね、僕も。
あ、もう大きいんですか？
上の子はもう中学2年生ですから。
あ、それは。そしたら、超コアの方をお読みいただいて。ええ、
世界の厳しさを教えてやろう、ま
あ、一瞬学校で封筒にお金入れてとかって言い出したんで、あのなんかよく昔の学校 の, あの帰り道とかに変な教材売りつけてた おじいちゃんおばあちゃんみたいなことかなと思って
それも知らないな、
すいません、なんかよくわかんないあのよくわかんない何に使うのかよくわかんない教材を売りつけてるなんかおっちゃんたちいましたけどね、昔。まあ、もう今もいるのかどうかは知らないですけど。
あ、ですか、ぐるぐる回すと模様をかける定規とかですか、
そうそうそう、その手の類で。
教材じゃないよね。
そう、教材じゃない類なんですけど。だからメインで売りつけるのは、そのなんか、こう、テキストみたいなやつが、毎月やるドリルみたいなのがただついてくるってだけなんですけど、おまけで釣るっていう。あ、意外な、どうなんでしょうね。あの、ほら、電子書籍で話も、ちょっと今日、たまたま、あの、
はい、
僕、近所に、あの、近所っていうか、あの、森の駅の、近場に、あの、でっかいショッピングモールが、某ショッピングモールがあって、その中に、でかい。まあ、多分、系列的には、どうだったっけ、多分、K か、あの、横浜の方なんで Y だと思うんですけど。
あ、Y 林道さん
?3 系列だと思うんですけど、うん、とかで見てたんですけど、
うん、
なんでしょう、こう、割と、こう、昔に比べると、こう、読書の、こう、がっつり、それこそ、壁のような、文章とかで、まあ、そんなに昔に比べると読みられなくなったというか、分かりやすくて ていうタイプの本とかいろいろある中になってきて、なんかそれもだんだん売れなくなってきて、どんどんどんどんなんかこう、なんとかしてこのページになんとかこう、引き止めたくてっていう、多分僕の中での解釈なんですけど、よくありがちなのが、あの、萌え萌え図鑑みたいなのって、多分ね、そういうことだったなって僕の中で思ってるんですけど、で、それもなんかだんだんだんだんなんかこう、読まれなくなりつつあるような状況にある中で、なんかいろいろやっぱ見てて、この本は例えば何かのジャンルが分かりやすく書いてありますって本もだんだんだんだんなんかとはいえ分かりやすく書いてあるんだろうけど、読む人はだんだんだんだん限定されつつあってっていう風に なってきてるんだろうなっていうのはなんとなく実感はあるんですよ
ね。あ、まあ、それはね、それは一理あって、うん、新書っていう半径の、
はい、はいはいありますよね、
岩波新書とかのクラシカルなところだと中高新書とかあるんですけど、うん、その新書のブームが始まってもう久しい 5,6 年になるんですけど、うん、あの辺は伸びてるところですよね、やっぱり。で、新書のどこが受け入れられてるかというと、多分持ち運びがしやすくて、うん、今時流の流行ってる、うん、その時事問題的な教養が手軽に読める、分かりやすく読める、うん、っていうので多分すごく受け入れられてると
思う。多分あの例の某助教さん助教さんの本とかも新書ですよね、確かね内容がどうこうはともかくとしてうん、だからなんか多分、
うん、
内容うんぬはこの際どうでもいいとして多分ページに縛られてる時間がなるべく少ない方面っていう意味合いで言うと、多分新書とかが売れてるのもそういうことなんだろうなっていう気は。
それもあるでしょうけど、出版のあれとしてですね、新書の方がですね、文庫よりお値段高めに設定できるんですよ。
そうですね、
同じテキストの分量で、はい、
うん、
で加えて高めに設定できる上ので、部数が少なくても、うん、損ができにくい、
うん、
で。しかも、部数が少なくても、本が、ペイしやすい、損が出にくいんだけど、売れた時に、文庫に比べると、リザヤが大きいんです。
うん、
なので、かといって、これが単行本あるじゃないですか。女性本。
はいはい。
ハードカバーの、うん。あれだったらいくらなんでも、某助教さんの方もさすがに売れないので、
うん、
気軽に買ってもらえるけど、文庫本より値段がかさ増しできる意味でノベルスっていうのは割と便利な感じなわけです。
うん、
あと、紙厚くできるよね。
ちなみに今、某助教さんの本はめちゃめちゃブックオフで見かけますけどね、今。
俺は出しすぎなんですよ。
ですよね、絶対ね。
某助教ってって分かんないですよね。
助教授じゃなくて、
某助教さん。助教さんって言うとね、もう大体一人に言いかけられる可能性が高いんですけどね。
うん。じゃあ、後で教えてください。
助教さんです、
はい。うん、助教さんですね。はい。名前は言わないけど、助教で大体わかると思うんですけどね。特に、555をよく見てる人は助教でわかると思うかな。
そういう人がいるんだよね。
まあ置いといて、話の本質とは全く関係ないので、いいんですけど、
そう。
で、ほら、いろんなパッケージの、本としてもそれぞれのビジネススタイルっていうか、ね、パッケージとしてのいろんな形があって、ほら、で本の廉価本みたいな形のものもあればっていうふうに なってきて、でも、例えば、急に、物理の本が知りたいって思った時に、じゃあ萌え図鑑なのか、廉価版ですぐよくわかる、800円か500円くらいで売ってる、よくわかる、物理図鑑みたいな、そういう廉価版の本なのかとか、いろいろやっていくとね、結局、一番普通になんかビジュアルたくさん置いてあって、なんか普通に解説してある方が一番普通にわかりやすいっていうのがね、やっぱ見てるとね、結局本ってそういうことなのかなっていうのがね、ちょっとなんとなくね、世界で一番美しい元素図鑑とかあるんですけど、やっぱね、普通になんかでっかいビジュアルででっかい写真が普通にたくさん載ってる本が、やっぱ普通に頭にすんなり入るなっていうのが、なんか、イメージとして、なんか今日いろんな本をパラパラ